あ、テスです、テスです。テスですです。皆さん、こんばんは。アリスさん、いらっしゃいますか？
おう、いるぜ。
アリスさんが最初からいるっていうことでですね。いやー、ちょっとね、
うん、
なんだろう、今日さ、新しい配信画面を、ちょっと試してみたくてですね、なんかあのシネマティックな感じのさ、あの画面みたいな感じでですね、う
ん、
そう、あ、泉さんがアリスさんが最初からいるだとっていうことでですね、はい、
そうだよ、
そう、そんな感じでですね、
実はいるんだよ、
実はアリスさんがいらっしゃったっていうことで、ちょっとね、まだね、そのキャラの立ち位置とかね、配置とかをね、今微調整をしたりしてる感じでございます。はい、後ろ東京駅だよね、わからないです。はい、どこからはわからないですが、はい、というわけでですね、夜の街並みの、配信を、行っております。お、当選坊主さんさん、ニコニコ広告ありがとうございます。はい、まあそんなわけでですね、ちょっといろいろと試したかったので、まあこんな感じにやっておるんですが、ちゃんと映ってるかな、ちゃんと映ってるかな、うん、はい、なんかモヤモヤが、そうそうそう、あのね、なんかそのナイトレンズレンズエフェクトみたいなのもね、ちょっとそのかけてみて、あのちょっとおしゃれ感を演出してみようかなって思ったりしてるんですが、うん、あんまり意味ないなこれ
え、
はい、あんまりどうなんでしょう。あ、椿ちゃんもいらっしゃいません、こんばんは。そう、なんかモヤモヤがっていうことでですね、そのアリスさんの周りにこうレンズエフェクトなんかもこうあれして、背景も実はゆっくり動いてたりしてるんですけど、ちょっとね、その
え、そうなの、
そうそうそう、実はゆっくり背景も実は
動いてたりしてる。あ、なんか揺れてるね。
そうそうそうそうそうそう、いや本当はね、あの
つまりこれって、
はい、
こんな感じ、
いやまだそのいろんな別のエフェクトが追加されたりしてるんですよ。いやいや、まあまあ、そう、まあ VC フェーズじゃなくて、その見てねの方だとあんまり動けないんでね、あのあれではあるんですが、うん、まあまたそれ以外にもね、いろいろとエフェクトを追加してやろうかなって思ってたりしてるわけでございます。はい、というわけで皆さん、こんにちは、こんばんは。
なんか夜の街に繰り出してきた感じだね。
まあそうです、そうですね。だからその
ちょっとアリスの高いな、
アリスの身長高い、どれぐらい、これくらい、
多分もうちょっとうずもれないとダメかもしれない。
逆に言ったら俺をもっと上まで上げて、でアリスさんの身長を
ここのさ、
はいはいはい、なんでしょう
口から上まで上げないでね。
え、いやいやいやいやいやいやいや、そんなことはしないですけどこんな感じ身長さ、
お、そんな感じで OK だ、
こんな感じかな、なるほど。まあ、あの1人だったら別に微調整しないでいいんですけど、2人だとね、ちょっとね、そのややこしかったりはする感じではございますが、うん、まあ、そんなわけで、そう、今日別にこの画面で今日は配信するわけじゃないです。あくまでそのテスト画面としてですね、う
ん、
ちょっとテストとして、やってみたかったっていうだけでございます。まあまあ、
なんかこう、
はい、
HR さんが何か犯罪を起こして逃亡中って感じ。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、なんで俺がその犯罪者みたいになってるんですか、
うん、なんとなくね、
なんとなく、
なんとなくかな、
なんとなく、そんな犯罪者みたいにしないでください。ちょっと立ち位置的にはちょっともうちょい右、全体的に右寄った方がいいかな。中央がどの辺かわからなかったりしますが、はい、椿ちゃん、パトカーのあれはアイコンは出さないでくださいね。はい、そんなわけでですね、今日もレイブンズナイトを始めていきたいと思います。はい、そんなこんなでですね、よいしょ、俺が、うん、はい、そんなこんなでですね、レイブンズナイトを始めていきたいと思いますんでね、今日も最後までお楽しみいただければと思います。まあ、ちょっとこのテスト画面は、いつもの配信画面に戻して、よいしょ、
戻っちゃうのか、
うん、もう戻っちゃいます。はい、
ね、
残念無念ということでですね、ちょっと
逃亡生活が
終わってはしまいましたが、はい、というわけでいつもの配信画面に戻してですね、今日もやっていきたいと思います。はい、というわけでですね、何だったっけ、
苦しゅうない、
はい、いつものね、秋に近づいた夕暮れの波までの配信ですね、やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。
お願いします。
皆さんこんばんは、レイブンズナイトの時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろなコーナーをインターネットを通じて全世界へ配信する、夏の夜の夏の夕方の海のようなラジオ番組でございます。メインパーソナリティ私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって右のバーチャルネットシスター、包丁姫ことアリセラフィムです。
この二人でお送りします。というわけで本日も最後までお楽しみください。はい、というわけで始まりました。
はい、質問です。
はい、何でしょう、アリスさん。
HR さんの後ろに背負ってるの何ですか？
これヤシの木です。
なんか小林幸子っぽいね。
いや、偶然ですよ、偶然です。ほら、
そうなの、偶然なの。
偶然です、偶然です。
なんかちょっと羽っぽいよ。
いや、羽っぽく見えてるだけではございますけど、ヤシの木っぽい感じです、イメージとしては。そうちょっと横ずれてみましたが、はい。まあ、そんなわけでですね、今日も始めていきたいと思います。レイブンズナイト、秋の夜も深まってまいりました。外ではですね、今現在私のところ稲光がね、稲光がしておりまして、はい、改めましてこんばんは、映像付きのラジオでございます。篠森千佳さん、いらっしゃいませ。はい、今夜は、アリスの懺悔コーナーはあるんですかっていうことでございますが、ありますよ、
ありますよ、
ありますよ、
ありますよ。
はい、映像付きのラジオ番組ではございますが、
ありますよ、
アリスマスということでですね、はい、今日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。あれ、じゃじゃん、出てこない。ちょっと待ってお待ちくださいね。お題のコピペミスってる、お題のコピペミスっております。失礼いたしました。本日のお題はこちらでございます。よっ、じゃじゃん、はみ出してる。はい、
そんなこともあるよ。
じゃじゃん、本日のお題はですね、これが必要、かっこ電化製品は除く、かっこ閉じでございます。今日のお題から紹介していきたいと思いますが、そう、お題を説明する前にですね、何か喋ろうとしてたことが あったんですが、完全に忘れてしまいました。HR さんがエヴァンゲリオンっぽかった羽が生えてるところではございます。
あ、なるほど、
はい、
天使
の、まあ、これが必要ということでですね、
テラフィム、
家電製品を除いてですね、いろいろとこれだけは必要だっていうことをですね、皆さんに募集したいと思います。いや、歯磨き粉とか歯ブラシとか早速ね投稿いただいたりしてるんですが、まあ、これはね後半のお題のコーナーで、紹介しようかなって思っておりまして、はい、まあ最近ね、そう、今日もこの、何でしたっけ、先ほどの、配信画面を作るのに必死でですね、今日喋りたいこととかそういったことが完全にね、頭の中からすっぽ抜けたりしてるわけではございますが、
それはもしかしたら今日のこと、はい、しかもニュースのこと、
ニュースのこと、そうです、ニュースのことも頭からすっぽり抜けてたりとかですね、今まで、その配信画面を調整して、作っていた感じではございますが、
なんだろう、
はい、
釣れたの。
お、七瀬さんが、きたきたきたおじさんをイメージした、私はおじさん、なるほど、なるほど、きたきたきたおじさん、きたきたおじさんってきたきた親父ですかね、
きたきた親父だね、
何でしたっけ、
魔法陣ぐるぐる、
魔法陣ぐるぐる、懐かしいな、そういえば魔法陣ぐるぐるってさ、なんか新しいバージョンもありますよね、
最近わかんない、
そうですか、なんか最近ね、放送されたのかな、ってな話ではございますが、そう、ね、新しいバージョンが確かね出てたんですよ、魔法陣ぐるぐるの、ちょっと待ってくださいね、いいバージョン、びっくりした、失礼いたしました、はい、なんか放送が、俺の音声が二重になってしまいましたが、そう、魔法陣ぐるぐるの新しいバージョン、確かね、最近ではない、最近だったかな、
全然知らないよ、
ごめん、全然最近じゃなかったわ、
みじんも知らないよ、
全然最近じゃなかったわ、はい、何でしたっけ、 魔法陣ぐるぐる第2期、あれでもなんかでやってた記憶があるんだけどね、俺の気のせいかな、完全に気のせいかな、うん。まあ何でしたっけ、そう魔法陣ぐるぐるね、あれってさ言ったらさ、うん、うん、最近流行りの異世界ものの走りかもしれないじゃないですか。
なるほど。
異世界転生ではないですけどね、
うんうんうん、
そう異世界、
まあ、確かに
異世界ものという意味だったら結構ね、何でしたっけ、そう最近もそうなんですが、こうねいっぱいいっぱい異世界ものっていうのは出てきてきてますね。はい、うん、キタキタオヤジリメイク版、リメイクなのかな、うーん、そう SFC のゲームでやってた、そう何でしたっけ、スーパーファミコンでも魔法陣ぐるぐるのゲームありましたよね。いや欲しかったんですけど当時買えなかった思い出っていうのがありますね。まあ、そんなこんなでですね、本日のお題をちょっと、さらっと紹介していきたいと思いますが、本日のお題はですね、そういえばそのキタキタオヤジ、そうキタキタオヤジ、キタキタオヤジ風のね、おじさん、うん、なるほど。でもキタキタオヤジってその今放送するといろいろと危ないですよね、あれいろいろと危ないようなそんな気がしないでもないんですが、はい、本日のお題はですね、これが必要、各家電製品は除く、電化製品は除くっていうことでですね、自分にとって大事なもの、趣味、仕事に必要なもの、生きるために欠かせないものなどなどですね、
うん、
これだけはやめられない、これがないと生きていけない、これがあると便利だよなどなど、ないと困るものから必要なものをいろいろと募集したいと思います。そう今回はですね、家電、スマホ、ゲーム機、 PC などの、電化製品以外でお願いいたしますと、うん、いうことでですね、そう結構ね今の時代必要なもの必需品みたいな感じのお題過去にもやったことあるんですけど、絶対ね、うん、スマホとかパソコンとかって出てくるんですよ、うんうん、まず間違いなくスマホパソコン出てくるんで、
うん、なきゃいられない、
そうそうそう、だからそういったその家電製品じゃなくて電化製品ですね、
うん、
電気を使った製品は、除く感じでですね、募集したいと思います。はい、でそれとはですね、前半、それとは別にですね、前半の途中で、アリスの懺悔室っていうコーナーもございます、うん、そうアリスの懺悔室ではですね、アリスさんに懺悔をして許してもらおうみたいな感じの、そうレイブンズナイト懺悔室っていうのがございますので、ぜひぜひそちらにもですね、いろいろと、
何でも許すよ、そう
アリスさんに許してほしい懺悔の内容ございましたら、コメントに書いていただくか投稿いただくかですね、していただければと思います。投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板に書いていただくのも OK ですし、こちらの放送は YouTube ライブ、ニコニコ生放送、ツイキャスでの方針、同時配信を行っておりますので、どちらのサイトにでも書いていただければ大丈夫でございます。はい、当選坊主さん様、生活必需品と PC ということで、懺悔告白ネタもね、ぜひぜひ考えておいていただければと思います。はい、以外思いつかないな、まあ、生活必需品と PC 以外はなかなか思いつかないって方もねいらっしゃるかもしれませんが、まあそんな中でですね、うん、いややっぱり必要なものってあると思うんですよ。
ひねり出して、
ひねり出していただければと思います。例えばね、そうまあぶっちゃけ金とかね、金とか、
金
とかね、あと
みんな金になっちゃうよ。
いやいや、まあそうかもしれませんけど、みんな金になるかもしれませんけど、そうだな、例えばなんですが、まあ、最近だと私は深夜のお散歩タイムとかですかね。
ん？
深夜徘徊してる、してる、深夜徘徊、
外に出て、
そうそうそうそう、気分転換にですね、その近くにある自動販売機までとことことお散歩する感じでございます。
夜中に、
夜中にです。
怪しいな、
真夜中にです。
だからさっきみたいな逃亡生活が始まるの、
なんでですか。さあというわけで、その逃亡生活に使った、例の画面ちょっともう一度皆様に見せてみましょうかね。 はい、逃亡生活の画面。いや、私いなかった。一瞬いなかった。逃亡してた。逃亡してましたね。はい。
あ、本当だ。
一瞬いなかったですけど。深夜の逃亡生活。深夜に外出しても大丈夫なくらい、うどん国は治安がいいんですよね。まあ、意外と治安はいいです。うどん県は。キリッ。うどん県は意外と治安がいいでございますが、まあ、深夜に外出がしていいぐらい治安がいいどころか、一っ子一人ないです、
うん、
そう、外を出歩くとですね、何でしたっけ、外を 出歩くと、マジで一っ子一人いません。
この画面で、はい、アリスが悲しそうな顔をして、
はい、
どこに連れてくの、
いやいやいや、ガンガンガンガン、
こんな時間にどこに連れてくの、
あかん
ねえ、もうあかんな、
アウトアウトアウト、それはアウト、
けしからんな、
それはアウトでございます、それはアウトでございます、
やっぱり逃亡生活か、
はい、まあ、こっちだったら警察に職質されるなっていうことではございますけど、そう、警察に職質されるどころか本当にね、一っ子一人いないです、うん、真夜中真っ暗でございますそう、そんな、
街灯みたいのない、
街灯とかもありますけど遠くに見える感じですね、
へえ、
だ本当にね真っ暗なので、
うん、懐中電灯持って歩いてる、
ね、懐中電灯ではなくてですね、うん、USB 接続のなんでしたっけ、手元をこう明るくするスタンドライトって言うたらいいんかな、
うん、
を、何でしたっけ、モバイルバッテリーにつないで歩いてます、
この電化製品男ね、
いやでも明るいんですよそれがねいやほら懐中電灯とかってほら電池とかねにずれなくなるじゃないですか、
うん、
でもモバイルバッテリーだったらまあ充電するんでね、そのモバイルバッテリーにその USB 接続のね、電気スタンドとかその手物をうん、そんなに暗いのか、そう暗いです、真っ暗です、真っ暗なのでね、何でしたっけ、懐中電灯的なものがないとね、まあ、とこに歩けないですね、うん、多分川に落っこちるぐらいのレベルでございます、
そう、
まあそれはね、月明かりが明るくて目が慣れてくると、うん、まあ話は別ですけど、そう、
落ちたことある、
川にですか、
うん、
夜中一人歩いててですか、
うん、うん、
いやいや、さすがにね、電気持っていきますから落ちないですよ、
あーだね、
そう、ね、意外にね、あれですよ、便利なのがそのフレキシブルタイプのほら手元を明るくする、うん、LED ライト
にゃにゃにゃするやつ
ね、あれなんかをこうモバイルバッテリーに挿したりとかですね、
うん、
あとその100均で売ってるようなクリップ付きのね、
そうだね、
電球っていうのかな、あれをねそのベルトのところにピッて挟んでやったりとかね、
うん、
意外と、そう、田舎がそうだったなっていうことで椿さんも言ってるように、うどんの国のね夜はお星様が綺麗ですね、そう、めっちゃね星見えますよ、その昨日もね、
いいな、
お散歩してたら、いわゆる何でしたっけ、 M 字のやつ、 M 字の星、
カシオペア、
お、そうそうそう、カシオペア座がねはっきりと見えましたし、
あれを M って読むか W って読むかの違いが出てくるね、
んー、まあ確かにね、はい、椿さんがね最寄りのコンビニまで1時間、いやうちはねそんなに1時間もかからないですね、最寄りのコンビニ、 Google 先生によると徒歩何分だろうね、まあ、このね
何分、
Google 先生によると、ちょっと待ちくださいね、よっ、Google マップ、 Google マップ、はい、自宅から、自宅から、ルート検索で、一番近いコンビニがローソンなんですよね、ローソン、ローソン、あ、でも意外に近いな、徒歩だと、
うん、
徒歩だと13分です。
結構あるね。
はい、キロにしては 1.1 キロですね。
でも僕ん家もそれぐらいかな。
はい、 徒歩で、13分、距離にして 1.1 キロでございます。ですです。
セブンイレブンはそんな感じかな。
はい、泉さんがね、こっちは夜は空が明るくて星なんかが見えない。さすがに月は見えるけどっていうことではございますが、そうですね。
うんうん、
はい。ですんで、まあお月様はさすがに見えますが、こっちはね、その本当真っ暗だったりするんですがね。例えばその昨日、その日課ではないですけど、最近やってるその夜のお散歩っていうのをですね、やってたらですね、うん、そう、まずですね、ちょっと気になったのが星がさ、
うん、
やっぱキラキラチカチカするんですよ。
まあそうだな。
あれってなんか空気の揺らぎらしいですね。
いやまあ、
大気の揺らぎによってその瞬いて見えるっていうのがあるらしいですけど、うんうん、お、超スカウェ元近さん、こんばんは。徒歩5分圏内にローソンが3軒あります。激戦区すぎるじゃないですか、それは。はい、そうでですね、あと気づいたのがさ、
うん、
昨日その何でしたっけ、夜お散歩してたのももう深夜0時を回ってたんですよ、
うん、
深夜0時を回ってたんですけど、空見たらね、うん、飛行機が飛んでるんですよね。
うん、
そう、赤多分ね、あのライトそのチカチカしながら結構な速度で移動してるんですけど、
うん、
まあ間違いなく飛行機だと思うんですが、そんな深夜にね飛行機飛ぶことはあるのかなってちょっとびっくりしました。
あるんじゃないかな。
でも実際のところなんかあれですね、その日本の上空を経由してその外国から外国へ飛んでる飛行機っていうのもありますし、そのどうやら深夜の貨物便みたいなのも飛んでるらしいですね。
そう、深
夜、そう、椿さんも深夜便ありますよってね教えていただいてるんですが、でまあなんかどうやらリアルタイムにですね、飛行機が飛んでる時間を、飛んでるところをですね、見ることができるその地図アプリみたいなのもあるらしくてですね、へえって思いました。
うん、
そう、夜中夜を散歩をするとですね、そのいろいろな気づきがありますね。
うん、
そう、懐中電灯という懐中電灯代わりにね、その USB ライトをこう持ち歩いていってるんですけど、やっぱりそのとことこ歩いてる最中にふとね消してしまいたくなるんですよ。消すと真っ暗になるんですよね。いやいや、真っ暗っぷりをね体験したいっていうの、わかります？
ああ、なんかわかるよね。
そう、本当にねお外は真っ暗ですんでね、ぜひ皆さんに、それもね見ていただきたい。
今度実況して、実況。
いやでもね、大問題があるんです。
ん？
真っ暗すぎてカメラ映らないです。
そして、はい、心霊現象が映るんだ。
怖いわ。
キラキラキラキラ。
そう、うどんの国では夜空を見上げると人工衛星もはっきり見えそうねって泉さんがおっしゃってはいますが、で、うん、椿さんが虫が群がるっていうことではございますけどね、意外にね、そう、 LED の電灯って虫群がらないんですよ。知ってます？
うん、知らない。
ほら昔ってさ、街灯に虫がめっちゃ群がってたじゃないですか。でも今LED の街灯を見てください。虫全然いないですよ。
うん、
あれ、
光の種類が少ないんですよ。
そうそうそう、何でしたっけ、赤外線だったかな、紫外線だったかな、
うん、
そう、何でしたっけ、LED の場合ですね、虫が寄りつかない理由としましては、その、うん、紫外線だ、うん、そう、白熱電球なんかは紫外線が含まれているので、
うん、
ただLED の場合は紫外線が含まれてないんですよ。
うーん、
ですのでね、そう、 LED には虫が寄りにくいっていうことですね。
つまり虫って紫外線によって来るの？
そうそうそうそうそうそうそう、紫外線の波長を虫が好むのでですね。
んー、
で、あのいわゆるほら虫を寄せるため の、 あの青く光ってるライトあるじゃないですか。
あ、
虫取り機のやつね。
虫、
そう、あれなんかは紫外線がガンガン出してるって感じなのかな、確か。
なるほど、それで青いんだ。
そうです、そうです。そうですんでね、その紫外線か赤外線かと思ってたんだけど、紫外線ですよね、
うん、
確か、紫外線で合ってたと思います。
合ってると思うよ、だって青いライトで赤外線って言われてもピンとこないもん。
そうですよね、あの紫外線量がこの蛍光灯のだいたい200分の1ぐらいしかないらしいです、 LED に関しましては。
うん、
まあ、ただ あえてその青色レッドを主体として黄色を発光させたり、まあ、LED にもその紫外線が含まれているようなものもあるらしいです。ですね。
うん。
ですんで、まあ、ね、LED 照明、外のお外の街灯を見ていただいたら確実に分かりますし、うん、あとほら田舎だとさ、コンビニの窓に虫がびっしりみたいなのがあったじゃないですか、昔は。
あ、
そう、コンビニの窓に虫がびっしりっていうのがあったんですが、
うんうん、
最近そのコンビニとかの照明も LED になったおかげで、その窓にも、うん、虫があまりブラス、
なるほど、
ムラがない。
なんかさ、
はい、
あの中学の時の
はいはいはい
ブラスバンドの合宿で、
はい、
東京の五日市っていうとこ行ったのね。
はいはいはい。
そしたらさ、夜さ、
はい、
網戸にしてたんだけど、
ほうほうほう、
網戸が障子張ってるように白いんだよね。
虫が大量にぶら下がってた。
そうそうそう、怖っ、いっぱいびっちりうわーってなった。
怖っ。はい、コメントである通り、自販機とかにもやっぱり虫は群がりにくいっていうのと、通りすがりの、エニグマさん、こんばんは、毎度でございます、いらっしゃいませ。そう、今はですね、その私が、今日というかお題のね、これが必要ということでですね、夜のお散歩を楽しんでるっていう話から、紫外線にはあの LED の照明には虫が寄りつかないっていう話とかをですね、しているところではございましたが、そう、自販機とかでも最近のやつ、あの LED で使われてるので虫が寄りつきにくくなってたりしてるんですが、
うん、
そう、私のね、私が住んでるというか、夜お散歩に向かってる自動販売機に関してはもう夜中はですね、電気自体が消えてるんですよね。
お、
一応購入することはできるんですが、いわゆるその何でしたっけ、ジュースの見本がある部分の照明は消えちゃってます。
真っ暗だから自分で照らさないと。
そうそう、自分で照らさないとね、何があるのか分からない。
そこでさ、
はい、
闇鍋みたいにさ、押したものを飲むっていうのができるんだ、
はい、いやー、でもね、ああ、うん、まあ確かにそうですね、押したものを飲むっていうのはできますね。これちょっと今度なんかのタイミングでチャレンジしてみましょうかね。
うん、
で、まあただね、そう、夜中の自販機の前にはね、
うん、
虫はいないですけど、雲が巣を張ってたりするんですよ。やはり暖かい、
巻き込まれてるんだ。
暖かいからなのかな。
暖かいから。そこで虫待ち込めないと。
まあそんなわけでですね、その確かに、光に群がる虫はいないんですけど、そう、うん、雲が巣を張ってることはよくあります。自販機のある
ところ
ですね。まあそのね、お散歩で向かってる自販機なんか、まあ、いわゆる町工場というかね、うん、そこの、自販機だったりはするんですけどね、工場というか、なんていうか、まあそんな感じのね、はい、サオレさん、こんばんは、マインドでございます。めっちゃテンション高いですね。はい、サウレさん、こんばんは。
いらっしゃいませ、ま
あ、太陽の案内人を名乗ってるだけあってですね、このサウレさんもね、あの VTuber として、現在活動されてる方でですね、非常に可愛らしいお方ですので、よかったら見に行ってあげてくださいって、はい、勝手にそう、ね、紹介して怒られそうな気もしますが、はい、泉さんがね、でも自販機は照らさないとお金を入れるところと、商品を取り出し口がわからない。そうですんでね、 私は夜中歩くときは懐中電灯的なもの、懐中電灯というか LED のね照明を持ち歩いてますので、それで照らしながらやってますけどね。はい、サブレさん助かるということではございますが、クモの巣が引っかかってにぎゃーってなる。いや、そう、夜中ね歩いてるとね、ライトでクモの巣が見つからない、ライトを照らさないとね、クモの巣が発見できないっていうことで、そう、なんかね木の隙間とかを歩くとさ、不意にこうね、なんか髪に顔にこのね網が引っかかったような感触がしてにぎゃーってなることっていうのはよくあります。
おお、
まあでもあれですよね、その田舎のクモっていうのはですね、アリスさん、クモって言ったらどんなクモ思い出します？
一番うちで見かけるのは、
はい、
ヒメグモだけど、
はいはいはい、
あと幽霊グモと、
幽霊グモ、はい、
この間コモリグモがいて、はい、ちょっとだけ親指ぐらいの大きさで大きかったんで、ぴょんぴょん跳ねてるけど、おお、これなんだろうって調べたらコモリグモで、妹に早速写真を送って、
はいはいはい、
かわいいって言われて、
はい、コモリグモか。
足長さん見たことないんだよね。
まあ足長さんはね、何でしたっけ、ごジーがね、生息してたら結構出てくるんですが、うん、ただやっぱりちょっとあったかめのね、地域がいいの、地域なのかなって思ったりはしますけどね。うん、コモリグモで画像検索したら、グロ画像っぽいものが。グロ画像ってわけないですけど、
そんなことないよ、背中にいっぱい子供連れてくんだから。
あれね、うん、その背中にびっしり子供が、これ
そうだよ、
あれですね、集合、
古くないよ、
いやいや、集合体恐怖症の方にはちょっとゾワゾワってくるかもしれませんけどね。
うわ、
さあ、クモといえば、そう、やっぱ何でしたっけ、結構ね、うちの場合はそのジョロウグモとかが、
あ、
ジョロウグモとかが巣を張ってたりするんですけど、うん、あれね、うんうん、色が怖いですよね。
いや、なんかさ、あ、ジョロウグモの巣って糸が強くて、
はい、
顔に当たった時にめちゃめちゃゴワってして怖いんだよね。
そうそうそう。じゃあ、あとね、何でしたっけ、色がね、怖いんですよ、警戒色。
黒と黄色の。
そうそうそうそう。
しましまみたいな。
あからさまなこの警戒色ね。
うん、
あれが
でかいしね。
そう、しかもでかいですしね。
うん、
ね、はい、というわけで、コメントでですね、通りすがりのエニグマさんが弁当を冷蔵庫に入れ忘れた結果、アリが中にびっしりいた、うん、しかもそれを知らずにバクバク食べてた、うえー、はい、そんな体験怖いね。まあでもね、そう、私もそのアリといえば黒飴にアリがびっしり、小アリがびっしり、
まさか気づかずに、
黒飴ですよ。
でも気づかずに
食べ飴を食べたらさ、なんか苦いんですよ。
うわ、
黒飴ってこんな味だったっけって出たらさ、
うわ、
でしかも夏場だったので、その飴が溶けてですね、あの黒飴が、うん、じゃあ黒飴に言ったら、そのゴキブリホイホイに引っかかるゴキブリみたいな感じにアリがこうびっしりと捉えられてて、うぎゃーってなった、記憶はありますね。
っていうか、持った時点で分からない。
いや、真っ黒ですから分かんなかったです。あの小アリで黒かったんでね。
おー、
はい、ナイス白ご飯さん、ウェンズデイレイブンズナイトラディオ、こんばんは、いい夜ですね。雲はいいですよ。雲はね、
いらっしゃいませ、
いらっしゃいませ。雲はね、何でしたっけ、マウスカーソルを追っかけるハエトリグモとかね。
ああ、僕一度でいいからタランチュラ手に乗せたい。
ああ、モフモフのね、
モフモフのかわいいの。
そういえば椿さんがね、アリスさんが角生えてるみたいってことでございますが、
これか、
これね、実を言うと角ではなく、そう、
これはリボンなのです。
猫耳リボンなんですよね。
猫耳リボン。
アリスさん、ちょっと拡大して見せてあげてよ。
拡大。
そう、拡大拡大。
大丈夫なのかこれ。
大丈夫です、大丈夫です。はみ出さない、はみ出さないっていうか、マウスホイールを、マウスホイールを3個ぐらいね、拡大して、で、ね、ほら、猫耳リボンになってるんですよ、実を言うと。
猫耳リボン。
ね、はい、お帰りなさい。
うん、
そう、あの角っぽく見えるんですが、猫耳リボン左右対称でんだったりします。アリは酸っぱいと聞いていましたが苦いんですね。いや、まあ私も苦かった思い出しかないんですけどね。
妹はなんかトマトみたいな味だって、
うん、
で、あの小学校の頃先生にあの無理やりこう生徒にこう食べろって言われて食べて、でそれ以来もうなんかトマトがちょっと苦手になってるっていうね、かわいそうな体験をしたし。
でもそのに、あ、アリさんもう一段階ちっちゃいかな、多分もう一ホイール、うん、多分。あ、正解。はい。でもあれですよね。その似て苦手なものから似てるから食べられなくなったっていうのは、うん、ありますよね。その私の、
うん、
昔のね、学校の先生かな。そう、実家で何でしたっけ、スイカの皮のお漬物を出されて、それがあまりにもまずかったがために、それとよく似てるキュウリが食べられなくなった、
うん、キュウリが、
そうそうそうそうそうですね。そんな話もありましたんでね。
まずかったんだ。
なんかめっちゃまずかったらしいですよ。ですです。はい、まあ、あの椿さんが土の中に蜜を溜めてぶら下がっているアリいるよねっていうことではございますがね。そうです、アリもね、アリの生態もこういろいろとあるらしいですよ。なんかあの、なんでしたっけ、ヨーロッパの方でなんか最近、うん、絶滅していた蝶が、まあ、他の地域から、うん、ヨーロッパでは絶滅していた蝶を他の地域から持ってきて、ヨーロッパで根付かせることが成功したっていうニュースがあったんですが、
うん、
そう、その蝶々なんですけどね、
うん、
幼虫の時にアリに育てさせるっていう。
へー。
そう、なんか何でしたっけ、アリの巣に卵をアリが持ち帰って育てるみたいな感じの。だからそのアリもいなかったらその蝶々は根付かないっていうね、そういうのがあるらしい
です、ね、なんか大変だな。
ですですです。そういえば、かなり前ですけど、与那国さんらしき虫を見て背筋が凍った思い出。与那国さんってなんだろう。アリ蜜甘いアリごくりっていうことではございますけど、与那国さん、これ検索したらゾワゾワってくるものかな。与
那国さん、
与那国、そう、与那国さん、
さんって何。
日本最大のガーですね、与那国さん。
え、大水青じゃないの。
え、
え、
与那国さんですね、世界最大級のガーですね。
え、大水青じゃないの、
はい、え、なんて、大水、
大水青、
大水青。
あ、与那国さん、これ動物の森でもでかかったね。
そう、大水青とはまた違いますね。与那国さんですね、これでかいやつですね。はい、
大水青もでかいんだけどね。
大水青は綺麗ですね、これ。
うん、これ田舎で見たけど。
大水青、これもガの仲間ですよね。
ガなんですよ、でかいのよ。
例えばその何でしたっけ、ガと蝶の違いって言ったら、その羽を休めるときに蝶は
開いて
閉じて、側開いたまま休むみたいな感じでしたっけ、うん、確か。
でも、ね、触覚がね、
はい、
毛が生えてるのがガっていうのもいるし。
あ、そうですよね。
ちなみに英語でパピオンっていうのは、うん、ガの種類を呼んで、
ほうほうほう、私は
バタフライが
パピオンってやつ、うん、
バタフライがあっちか、あれ、
バタフライは蝶ですね。
だよね、
はい、
パピオンの方はケモジャの方かな。
ほうほうほう、パピオン、パピオン、パピオンの方かな。いや、パピオンはこれ犬ですね。はい、パピオンは、
いやいやいや、
ね、 ガオ検索している配信はここですか。
あ、パピオはフランス語だって。
なるほど。
なるほど、そうだったのか。
で、フランス語ありがとうございます。犬がゲセヌっていうことでですね、ガオ検索している配信はここですかっていうことではございますけど、まあね、そう、与那国さん見てびっくりっていうのはまああるでしょうね。まあ、でかすぎますからね、あれ。でかすぎる。
見積もりでもでかかったもんね。
ね、めっちゃでかいがですね。
ほんとだ、大水川もでかいけど、こっちの方がでかいな。
まあ、世界最大級らしいですからね。手のひらを軽く超えるレベルの。そう、まあ、与那国島で初めて発見されたから、与那国さんとは名が付けられたらしいです。虫なのか、ムカデが嫌い。ムカデか、ムカデか、ムカデ私も嫌いですね。いやー、何でしたっけ、そう、なん昔さ、アークサバイバルエボルブドって、その恐竜をテイムしたりするようなゲームでですね、
うん、
その昔のムカデ、超巨大ムカデ、うん、アースロプレウラっていうのがいてですね、
うん、
それがあまりにも気持ち悪くてですね、
うん、
もうキモいです。めっちゃキモいです。ギヤーなるぐらい気持ち悪いです。
はい、
ね、あの 超巨大ムカデということでですね、
うん、
そう、でも何でしたっけ、私テイムしてた記憶はありますよね。はい、あの RPG に出てきそうなモンスター感が嫌い。まあ確かにね、そのドラゴンクエストシリーズなんかでも大ムカデっていうモンスターいましたよね。
ん？
いや、ドラゴンクエストとかでもその、うん、何でしたっけ、大ムカデっていうね、モンスターがいたり、
うん、
したかな、確か。鎧ムカデか、鎧ムカデですね。鎧ムカデっていうモンスターが確か。まあでもあれですよね、そのムカデとか、やっぱりその毒を持ってそうなものっていうのはやっぱ怖いっちゃ怖いですよね。
毒か。
はい、ヘッドラインは関係なく虫の話で盛り上がっていましたが、 HR さんの巨船にその大ムカデいたの覚えてるよ。結構レベル高かった。そうなんですよね、あれね、トラウマもんですよ、本当、初めて見た時はって感じですね。
え、
いやいや、あまりにもでかすぎてキモいですから、そう、拠点ゲーム内のね、その拠点の中にそのペットとしてこう放し飼いしてたらさ、
うん、
その自分の家、拠点に帰ってきたと思ったら、そのムカデがドーンっていったら、いやーなるっすよ。
でも僕さ、
はいはい、
夢でさ、
はい、
高校の時、妹と同じ部屋で家具で半分ずつしてたんだけど、
はいはいはい、
その昔の間取りの部屋に、
はい、
部屋に入ろうとしてガチャってドア開けたら、
はいはいはい、
部屋が何も家具が置いてなくて、ガランとした部屋の中にみっちりとでっかい蛾がドーンって佇んでて、
ほうほうほうほうほうほう、
で、わ、どうしようかなーって思ってそーっと扉を閉めた夢を見たよ。
はー、それもまたすごいね。
とてもでかかったです。
怖い体験ではございます。
いや、でもそれより怖かったのは、
うん、
なんか兄がこう帰ってきて夢で、
はい、
でボストンバッグをガーンとこたつの上に置いて、
はい、
なんか笑いながら、
はい、
そのボストンバッグのチャックを上げたら、沖さんがボワーッ出てきて、
ギヤー、
もうものすごい夢だった。
ギヤー、いやー、夢でもね、その大量の虫っていうのは非常に怖いですよね。
うん、
はい、鶴瓶さん、ニコニコ国ありがとうございます。
ありがとうございます。
例えばエニグマさんがね、
うん、
家の周りにある木にびっしりとゲジゲジがいました。怖
っ。おう、
ゲジゲジってその日本名ではゲジらしいですね。
毒あるんだっけ、
ゲジゲジは。ね、
ないか、ムカデはある。
ムカデは毒があるんですけど、そのゲジゲジはね、ムカデの種類ではありますが、そう、あの足がねめっちゃ細長く細長いんですよね。
うんうん、
であのムカデとはそのだいぶねシルエットは違うんですが、毒はどうなんでしょうね。一応毒はあるらしいです。捕らえた獲物をね、噛みついて毒を注入して食べる食べるらしいんですが、噛む力自体はムカデとかよりは弱いみたいですね。ですです。まあね、その旅館のエレベーターの天井にカメムシびっしりってのがあった。それは怖い。
怖いよ。
それは怖いよ。カメムシは匂いがやばいですからね。はい、そしてですね、ガガハーイヘーベルハウスみたいな、ナイス白ご飯さん、これが必要、拠点の大ムカデ、いやいやいやいやいやいやいや。例えばその拠点の大ムカデではございますけど、いやムカデってさ、あれ、あの毒液飛ばす砲台になるんでね、意外と拠点の守りとしては、そのアークでは便利ではございました。固定砲台としてね固定砲台でございます。
砲台なの？
ですですです。で、田舎の公園、近所の公園の木にカブトムシがぎっしりいて、子供たちが取り放題だった。そう、カブトムシが寄ってくる木っていうのって限られてるんですよ。
うん、
そう、カブトムシが寄ってくる木っていうのがね、あの何でもかんでもっていうわけではなくてですね、その樹液の出てる木があるんですが、その樹液もね、何でしたっけ、カブトムシが好む樹液があるんですよ。
うん、
でその情報がそのまあうちの近所の公園があるんですけど、森の中にね、でその情報が拡散されたがためか、そこにその木にさ、カブトムシ取りに来る人が集まるみたいな感じのねっていうのがあります、うん、そうですんでね、カブトムシの、集まる木っていうの情報に関しては、その秘匿しておかないとね、業者がやってきたりもするんですよね、
うんうん、あー確かに。
そう、
ごっそりと。
そうそうそうそうそうそうそうですんでね、まあ田舎だとカブトムシもね、そんなにその高くないですから、そんなあのこぞってっていうことはないですけどね。はい、うん、バジトンプンさんいらっしゃいます。海外での経験なのですが、トカゲだかヤモリだか、ヤモリの死体にアリが集まり、しばらく後に綺麗な骨の標本ができていました。見事な食べっぷりに感心しました。はあ、はあ、骨になるってことはその場で食べていくってことは、軍隊やり系の一種なのかもしれませんね。
運ばない、
運ばないタイプの、いや運んでるんは運んでるんですけど、そのちぎって運んでいくって感じなのかな。
うんうん。
で、自転車乗ってると、まれに、セミがダイレクトアタックしてくる。あれやだ、うわ
しかも樹液タラタラみたいな。
でもセミといえばさ、
うん、
何でしたっけ、道端にセミがこう倒れててさ、
そうなの、
近づいていくと突然ジジジジジっていうさ、
もうね、得しそうな時に、
はい、
道の端っこの方でひっくり返ってるんだよ。
はいはいはいはい、はい、
しょうがないから指に止まらせて、はい、それで端っこの方に運んであげるんだけど、はい、なかなか指から離れてくれないから、
はいはいはい、
早く離れて、ほらほら向こうだよって言って一生懸命離すんだけど、離そうとすればするほどギューって指をギューって、
なるほどね、
やるんだよ。可愛いんだけど、
セミファイナルって言われてるあの行動、まあもうそろそろ、もうセミ泣いてない、うちの地域だとあんま泣いてないですね。
まだ泣いてるよ。
あとはですね、そのコメントで、あとは大掃除してたら捨てられていた靴があって、それに近づいたら謎の幼虫がその靴の中にびっしりいて、冷えってなった。
テントウムシかな。
いや、なんでしょうね。いや、それはでも怖いなね、靴の中に。いや、でも捨てられてた靴はね、あんまり触りたくないですよね。都会の百貨店で売っているカブトムシはお高いとかですね。あと、その、セアカゴケグモがマイハウスにいてマジで焦った。いや、セアカゴケグモは怖かんって、あれは
本当にすごい、
あれはあかん。そう、セアカゴケグモね、これ毒グモでして、そう、マジでね、危険な外来種のクモでございます。
怖いね。
そう、何でしたっけ、もともとはね、オーストラリアの毒グモなんですが、そう、これがね、日本にも来てるっていうことでですね、見つけると、大変なの、見つけても絶対触らないでください。マジでやばいです。
なんかね、
はい、
YouTuber の人で、
はい、
世の中のいろんな毒を試すっていう人がいて、
はあはあはあ、
確かセアカゴケグモもなんかやったような気がするんだけど。
なるほどね。
違うかな。なんかね、いろんなこうヘビとか、
はい、
噛まれてみてどんな毒かっていうのをこう淡々と説明して、まあ慣れてるっていうか、そういう知識のある人らしいんだけど、
はいはいはい、
そういう YouTuber の方がいるらしくて、妹がしょっちゅう見てると。
まあでもね、これね、ほんとセアカゴケグモに関しましてはね、その人の生命または身体に関わるレベルの害があるんでね、マジで気をつけてください。まあ泉さんもね、うちの近所のバス停のそばには、ここでセアカゴケグモが発見されました、注意してくださいって張り紙があるので怖い。いや、怖いですよ。大阪、九州あたりにも、あと兵庫県あたりもね、そんな話がありましたし、やっぱセミがね、やだー、アリスちゃんから離れたくないよーとかね、ね、ウーバージーキです、オラードカーンみたいな感じの、はい。まあ、セアカゴケグモね、プチッと、エニグマさんはやってたらしいんですが、そう、セアカゴケグモを食べてる YouTuber さんもおられるよね、とても面白い。いやー、絶対やめてください、マジにね、怖いねー。
食べるのか、
体張って
ますね、食べるのか、食べ物だったのか。
まあ、そんなわけでですね、そう、虫の話になりましたが、外来種の毒グモとかはですね、非常に危険なので、皆さんも発見し次第ですね、一匹いたらそいつを退治しただけでも、退治しただけでは効果がなかったりするので、そのね、保健所とかその辺にちゃんと相談するのがいいかもしれません。
はい、保健所なのかな。
うん、保健所だったっけな。どこ、セアカゴケグモの報告は C とかなのかな、
わかんないね。
私自身は免許センターでセアカゴケグモに注意みたいな張り紙を見たことはありますけどね。
すごいな。なんか
あとはね、そう、アシナガバチのそうフル装備、初心者で壊滅させた思い出、懐か、アシナガバチの巣ならまだまだね、なんとかなるかもしれませんが、スズメバチは本当に気をつけてくださいね。はい、というわけでですね、ヘッドラインのコーナーでございました。さあ、アリスさん、次のコーナーに行きましょう。タイトルコールお願いいたします。
アリスの懺悔室。このコーナーではアリスが皆さんが犯した罪を黙ってきて、そして許します。
アリスの懺悔室のコーナーでございます。
懺悔室のコーナーでございます。カピカピ。
ちなみにここではアリスさんが大きく見えるのは、そのアリスさんのね、オーラが体を大きく見せてるってだけですので、実際のそのね、身長差っていうのは、考慮しないでいただければと思います。はい。
お、お。
はい、というわけでですね、アリスの懺悔室のコーナーでございます。五光が眩しいということでですね、うどんけんさんはアリスさんこんばんは、ガブガブさんいらっしゃいませ、こんばん
は、いらっしゃいませ。
はい、では、早速ですね、泉さんから、罪の告白がありました。
はい、
こちらを紹介したいと思います。アリス様、アリス様、告白します。
うん、
泉はコーヒーが大好きです。この前喫茶店でアイスコーヒーを頼んだところ、普通ならフレッシュとガムシロップがついてくるところですが、店員さんが間違えてガムシロップ2個つけてくれて、フレッシュがありませんでした。店員さんに間違いを言おうかと思ったんですが、とても忙しそうにされていたので言いそびれてしまいました。仕方ないので、フレッシュなしでガムシロップ2個入れてアイスコーヒーを飲みました。めっちゃ甘かったです。ダイエット中に許されますでしょうか。
ダイエットしてるのか。
ダイエットしてるらしいです。
うん、アリスも実はちょっとダイエットしてるんだが、
ははは、
でもアイスティーにはガムシロップ3個でもちょっと足りないんだ。
ほう、
どうしよう。
なるほど、
これはでもダイエット中か。そんな君にはおすすめのダイエットを教えてあげよう。
ほう、
はい、まず朝起きたら、まあ、お水を飲むよね。
朝起きたらお水飲みます。
そしたら、まあ、夕げとか朝げとか何でもいいから味噌汁を一杯飲みましょう。
はいはいはい。
それから、まあ、朝食食べる人は朝食、朝食前にその味噌汁一杯っていうのがポイントです。はい、
なるほど。
それから寝る前にですね、
はい、
MCT オイル、
なんじゃそれ。
MCT オイルっていうオイルがあるんです。
はいはいはい。
そのオイルがまあ最近というか、認知症にも結構いいっていう話で、そこからいろいろ見たんだけども、
はいはいはい、
肝臓に入るとケトン体を増やしてくれるんですよ。
はい。
で、何が起こるかっていうと、
うん、
例えば取る要素っていうのが、甘いものを食べたり炭水化物いっぱい取ったりするっていう人は、
はい、
エネルギーを甘いものから取ってるんですよ。
はあ、はあははあ、糖分。
そうそうそう、糖分、炭水化物、炭水化物もまあ糖分になるので、
はい、
エネルギーを消費する相手が糖分だと、うん、糖分ガンガン取っちゃうんですよ。その、
はい、はいはいはい。
だけどそれをね、糖分から油に変えるんですよ。
はい。
油をエネルギーとして消費するような体に変えていくと、はい、ダイエット成功というか、まあ、楽なんで。
あ、なるほどね。脂肪を、まあ、言うたら油分を、言うたら、うん、蓄えてる油から消費していくようにするって感じなのかな、
イメージとしては。そうそうそう。まあ、砂糖よりも油の方で消費していく体に変えるんだけれども、
はい、
で、夜に、オリーブオイルだと腸の蠕動運動を促すので、
はい、
オリーブオイルもおすすめなんですけど、ケトン体に肝臓の方で取ってもらいたいので、ケトン体を作るために MCT オイルっていうオイルと、僕はあと女性にいいっていうんで、まあ、アマニ油を、
はい、
小さじ1杯ぐらいのオイルで、で飲みにくいオイルだけだと飲みにくいので、ちょっと醤油とレモン汁垂らして飲んでます。
おー、 MCT オイル。
まあ、ナウフーズ社とかだと、海外のカプセルのでっかい、ジェルカプセル。
あ、でも日清さんも出してますね。日清 MCT オイルみたいなのも出してますね。
そうだね。なんかもう最近はメジャーになってるんだけど、ちょっと割高だけれども、MCT オイルは、おすすめです。
なるほど。寝る前に。まあ、でもなんかあれですね。中鎖脂肪酸が、BMI を高め、BMI 高めの方の体脂肪やウエストの周囲形を減らすと報告されてるみたいな感じで、
うん、普通のみんなが食べてるサラダ油とかの油っていうのは長鎖脂肪酸って言って、鎖が長いって書くんですよ、はいはいはい、
なるほどね。
うんうん。でその長い油だと、こう消化の時にこう壁にこびりついたりとか、まあ、と消化で出にくいという形、
うん、
だけど中鎖だとサラサラに出る。
なるほど。
うん、
まあ、うん、というわけで新たなダイエット方法を
そうですね、
教えた、まあ、伝授したところで、
なので
許しますか？
これですか？もう当然のことをこれは許します。許します。ダイエット頑張ってください。
許されました。はい、というわけでですね、まあ、かくいう私も、この前、なんかコンビニに行ったらですね、その街カフェってあるじゃないですか。その場で豆すりおろしてくれるタイプね。
うん。
うん、あれでなんか頼んだら、メガサイズ、今ならめっちゃ安くてお得ですよって言われてですね、
うん。
メガサイズを頼んだんですが、
おぉ。
まあ、そのね、紙コップ、手元にあるんですけど、手元にある 600ml 入るデカンタよりでかい紙コップがやってきました本当にメガサイズでございました。ガムシロ3個入れてもまだ苦かったです
うわー、ガムシロ何個いるかな。
はい、というわけで、許されたところで、次の、懺悔に行ってみたいと思います。はい、はい、では、続いて椿さんからいただきました。ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
アリスちゃんの猫リボンを募っていってしまいました。すみません。日清激辛ラーメンの形してきます。
ええ
はい、これはは
い、これはね、角じゃなくてにゃんこさんなんだけれども、はい、
にゃんこさんの
でも角だとしてもね、椿ちゃんとお揃いになるじゃないですか。
そうですね、そうですね。
そういうことで、これはもちろん、許します。許しま
ーす。許された。
リボンと角、似たようなもんだよ。
まあ、猫耳リボンみたいなのもありますし、角風のね、リボンもあってもいいんかもしれませんね。
そうだよ。
はい、椿さん、許されました。では、次行ってみたいと。ラーメン。思います。
うん。
いや、しかしあれですね、その日清激辛ラーメンの形ってどんな形かがめっちゃ気になるところではございますが、
うん、
はい、では通りすがりのエニグマさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
アリス様、告白します、
うん、
私はエルデンリングのためにパソコンを買ったのに心折れてやらなくなってしまいました私は許されるでしょうか。
心が折れてっていうところが
心が折れてしまったらしいですね。
どういう感じで折れちゃったのかすごい気になるとこなんですけど、
まあまあまあ、フロムゲー特有の高難易度ですから、
うん、ああなるほど、高難易度か。
まあでも過去作に比べたら何でしたっけ、うん、逃げ道っていうのは用意されてるんですよね。脇道、逃げ道、迂回ルートみたいなのは用意されてるんですが、
うんうん、
それを探すのも結構大変だったりはするんですよね。でマルチプレイでね、協力してもらって、友達にね、助けてもらうっていうこともできますけど、
うんうん、
なんかね、うん、ですんで、
なるほど。
でもまあ心が折れてしまったらしいんです。これは許されるでしょうか、
ね、人間挫折ってものはよくあるものだ、は
い、そうですよね、
うん、それを乗り越えてこそ試練というものだが、
だが
それを乗り越える気も失せるぐらい心が折れちゃった時には自分を慰めてあげようよ。
なるほど、
よくやったじゃねえか俺って感じで、はい、ちょっと慰めてあげてください、
ね、ぜひぜひ。
よって
よって、
はい、この罪はもちろん許します。
許された。
許します。エルデンリング難しいよね、挫折しちゃうよね。大丈夫、もう一回やるんだ。
まあちょっとね、脇道にそれたら新しい光も見えるかもしれません。はい、では、次の罪の告白に行ってみたいと思います。
うん、
ナイス白ご飯さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、シスターアリス、 告白します、
うん、うむ。
ある配信者さんのゲーム配信にて協力プレイができるにもかかわらず敵対プレイを繰り返してしまいます。
お、
そして邪魔をした結果配信者さんのゲーム内財布がなくなったりしました。まああのあれですね、敵対されて殺されることによってそのお金を落としてしまうみたいなパターンですね。
あ、はい、
この罪は許されますでしょうか。
そうですね。
ちなみに配信者の名前はエイチャルさんと言います。
ああ、もう全然許しちゃいます。オッケーオッケー、もうバッチリよ。
許されちゃう。ちょっと待って、ちょっと
エイチャルさんってだけでもうオッケーですもん。
アリスさん
どんどんくっついていいからね。うん、大丈夫だ。いやいや、あ
の、なんでしたっけ、その許されますでしょうかまではちょっとうーん難しいなみたいな感じの雰囲気を出してるのに、うん、配信者の名前出した瞬間に一瞬で許すってどうなんですか。
いや、もう全然 OK でしょ。いや、うん、
はい、まあそんなこんなでですね、私なら許されますけど、まあまあまあ、あの配信者さんのね、配信の空気を読んでプレイするのがベストなのかなって勝手に思ったりはしておりますが
、うん、
一瞬で許されました。
うん、任せろ。
ねえ、いや途中までなんかこれは難しい話題だなみたいな感じに思ってたっすけど、うんうん、気のせいでしたね。気のせいでしたね。
HR さんという名前が出たらもう OK じゃないです
か。なるほど。
もう何があっても OK じゃない。
はい、うん、ね。では、続いて、こちらもつわきさんの罪の告白でございます。
うん。
カラムーチョの袋を買って半分で飽きて残り半分捨てちゃいました。すみません。
なんだと、ブリーチ風に、なんだと、
なんだと、
だとカラムーチョ飽きちゃったのか。そんな時はね、
はい、
砕いてカラスさんにでもあげようよ。
あー、なるほどね。
もうね、にね、可愛がってたカーコっていうカラスが、
はい、
子供できた時に子供を連れてきて、まず3羽だったんだけど、
はいはいはい、
なんか最近4羽になっちゃって、
はい、
ちょっと困るなって思いながら、
はい、
でも結構、もうこれ食べらんないよねってもの結構カーコにあげようになっちゃってる。
なるほどね。
うん。なので、カラモーチョは、カラスさんにあげてください。
カラスさんにあげてください。
というわけ、許します。今度はカラさんにあげてね。
まあ、
許すからあげてね。
これね、何でしたっけ、
うんうん、
白ご飯さんがね、椿さんはきっと許されない、かっこカラムーチョ過激派っていうねコメントもございますが で泉さんはね、専門的なことは分からんけど許された、ありがたい、ダイエットのことですね。
あ、ダイエット。
うんですね。で、白ご飯さん、あら、いい笑顔っていうことでですね。
いい笑顔。
では、何でしたっけ？あと、まあ、ガブガブさんが、炭素脂肪酸っていうのがあるのね。ググルトあるのね、うん。っていうことではございますが。
炭素、中鎖、調査だからね。
ちなみに、明日、激辛ラーメンの系、日清違う。
あ、そっかそっか、激辛ラーメンの系って言ったんだね。
ね。はい、間違った、形じゃなくて形に似てるから間違えましたっていうことではございますけど、うん、通りすがりのね、エニグマさんが、私これでようやく成仏できると思ったらまさかのアリス様に引き戻されたっていうことではございます。
成仏された、成仏したかったの。
エルデンリングね、
払ってあげてもいいよ。
引き続き頑張ってね、攻略ね、心折れたかもしれませんが攻略してみては。
ちょっと領域展開開いちゃおうか、ね、いいの、大丈夫。
ちなみに泉さんもね、泉だってダークソウルのチュートリアルさえクリアできなかったぜ仲間ということで、泉さんはダークソウルのチュートリアルで心が折れてしまった感じでございます、
ね、僕は手つけてないんだよね。
はい、龍精神さん、こんばんは、毎の年ございます。
こんばんはです、いらっしゃいませ。
そして白ご飯さんがね、最速の許し感謝いたします。これからも敵対プレイに徹しますということで はい、と、うん、いうわけでですね、さらに、
ちょっとさ、
はいはい、
もうお題の時間に食い込んでるけど大丈夫？
もう今日でもそんなにお題に投稿来てないでしょ？
そうか、
多分ね、多分ね。
よかった、ちょっと安心したぞ。
はいはい、もうね、いっぱい、いや、これはね、ちょっと、皆様のその許しを、懺悔を請いたいって方がいるのでね、うん、まあ、そっちはちょっと優先していきましょう。うんうん、はい、通りすがりのエニグマさんが、追加の告白でございます。告白します。エルデンリングをここの配信の視聴者の方に手伝ってもらっていたのですが、フレンドになれなくて配信終了後どうすればいいのか分からず落ちてしまいました。この罪は許されるでしょうか、ということではございますが、
もう今すぐフレンドになってあげてください。 HR さん、
あ、俺
違う、違うの？
俺じゃないです。俺は、俺じゃなくて、その、私が、さっきみたいに白ご飯さんに敵対プレイをされて、ボコボコにされてる最中に、裏で他の優しい方が、このエニグマさんを手伝いしてくれてたらしいんですよ。う
ん、あ、ここの配信の視聴者の方ですね。
そう、視聴者さんにお手伝いしてもらってたんですが、
まあ、これに関してはね、
うん。私がまたエルデンリングの配信は引き続きやりますんで、ね。
その時にフレンドになればいいね。
ですね。なんか傭兵活動みたいな配信もしても面白いかもしれませんね。お手伝い行くよ配信みたいな感じ。
あ、いいね、お手伝い配信。
そう、うちの配信はね、ヒメプで進めるエルデンリングっていうね、うん、何でしたっけ、ヒメプをする配信
なんか。僕的にはさ、
はいはいはい、
足を引っ張りに行くプレイをやりたいね。
あ、なるほどね、足引っ張りプレイ。
そう、
そんな感じでですね、まあ、ゲームもね、まあ、ヒメプみたいな、何でしたっけ、あえてそういう感じでですね、やってるっていうのはありかもしれませんが、まあ、自分がプレイヤーなんだったら、やっぱ自分の力でもね、攻略したいっていうのはありますけど、あると思うので、ね、
うん、
お手伝いって言っても、あくまで俺、杖しながら敵をなぎ倒していくのではなくって、ね、アシスタントをするような感じのね、
黒子のように、
そう、黒子のように、
影となり。
ですです。まあ、ヒメプで進めるエルディンリングに関しましては、ね、姫を守りながら、私が頑張ってソロ攻略するというコンセプトなので、うんうん、いや、でも結構地獄だったりするんですよ、あれ。そう、エルディンリングってさ、マルチプレイにすると敵のヒットポイントが増えたり、うん、ボスが強くなったりする、マルチ補正がつくんですよ。
なるほど、なるほど。
マルチ補正なのに、攻撃しない姫を守りながら、俺がひたすら死にながら、ってな感じではございますけどね。
はい。
まあ、この罪は許されるでしょうか、ということではございますか。
これは、うまい時に、タイミングあった時に、フレンドになれば大丈夫だと思うので、許します。許します。
許される
。お友達になれるといいね。
ね。まあまあ、配信がね、交流の場として使われるっていうのは非常にありがたいのでね、ぜひぜひまた遊びに来てください。またですね、こういったトーク番組、まあ、レイブンズナイター、毎週水曜日夜10時からはこのような配信、ね、エルデンリングの配信からこちらに来ていただいた方も何名かいらっしゃいますのでね、この出会いを大切にですね、やっていきたいと思います。
うん。
はい、そういえば白ご飯さんが、カラムーチョは人参の千切りにマヨネーズをあえて混ぜるんだ、4日ぐらいは美味しく食べられるということで、カラムーチョの食べ方ということでですね、はい、
やってみる。
まあ途中までやったんですけど、円卓に行ってと言われて、その後どうすればいいのか分からず落ちたということではございますが、まあこれもね、天罰ものではなく許される感じではございます。まあね、ソロでプレイして心が折れたっていうんでしたら、やっぱりお友達や知り合い、配信者の方と一緒にプレイするっていうのはね、全然折れた心の支えになると思いますので、まあうん、何でしたっけ、そう、円卓まで行って落ちちゃったっていう感じではございますけど、まあ、うん、別にね、自分で頑張ってプレイせずともね、仲のいい方と、まあ、自分で頑張るのもありかもしれませんし、それだけが全てじゃございませんのでね、
うん、
このタイミングならやれるなって思った時にですね、やってみてはいかがでしょう。私もね、正直毎日エルデンリングしてるわけじゃないですから、
うん、
今日なんかもね、あのラジオが配信始まる前まではずっとモンハンやって、モンハンやってたりしてましたけどね。
うん、HR さんにお手伝い頼むといいよ、はい。
そうですね、それもいいかもしれませんね。そう、私の武者修行配信なんかは、特にコンセプトもなく、まったりとやってる感じではございますけどね。はい、というわけで、次の許しを、うん、次の懺悔を言ってみたいと思います。
はい。
はい、ガブガブさんからいただきました。
うん。
告白します。
はい。
お題の、これが必要が理解できなさすぎて、何も考えていません。許されるでしょうか？めっちゃ驚き顔。お題わかんないそうです。
わかりにくい？
わかりにくいそうです。はい、
電気が通ってるもの以外、
電気が通ってるもの以外
で、もうこれなきゃダメっていうやつね。
なるほど。
世の中にこれなきゃやだってやつね。
まあ世の中にというか身近にあるものとかでですね、例えば、今パッと思いつくんだったら、孫の手とかね。
いや、もう僕絶対に栗がないとダメだし。
あ、まあまあ、そりゃそうです。
うん。
そう、ま、孫の手、ね、背中が突然痒くなった時に手元に孫の手があると、ものすごい快適ですよ。
え、うん、孫の手で背中痒いたことって、
はい。
なんだろう、数回ぐらいしかないかも。
今書いてます、私。あー気持ちいい。あー気持ちいい。
なんかね、今顔が書いてる、傾きしてるね。
なるほど。
うん。
まあそんな感じで。
すごいリアルタイムで書いてる。
そんな感じでですね、その、うん、これがあると、これが必要っていうことではございます。
うん。まあとりあえず、ガブガブさんは、うん、パソコンとか、ゲーム機とか、
うん、
まあ、あのコーヒーのメーカーとかそういう以外で、必要な自分が大好きでどうしようもないですっていうものをお願いします。
それこそお酒とかっていうのもあれかもしれません。
お酒、
あとはね、推しの配信とかね。
推しの配信、なるほどなるほど。でもそれは、うん、それはほら画面見ちゃうんじゃないかな、は
い、いやいや、だからその家電製品じゃないじゃないですか。
推
しの配信、
目の前に推しがいれば、まあ別
だ。あ、まあまあまあまあまあ、そう、そうか、そっちか、そっちか。なるほどね。
だってゲームとかも同じだからね。
確かにね。
そういうもの以外ね、はい、アーミッシュになろう、みんな、アーミッシュ。
ですね。
はい。そんなわけで、
はい。
お題の方は、考えてみてください。ニコー、これ許しと違う？ね、
許すとは違う。
うん。
はい。
頑張れ。
というわけで、まあ、部屋を片付けてると、使い道がわからないコードがたまに出てくるんだけど、あれは一体、あるあるですね。で、うん、エニグマさんがね、今日も京都でエルデンリングやりたいけど、ソロだとやる気起きない。でもこれで心が現れました。これで成仏できます。ありがとうございました。成仏しちゃダメよ。
誰か付き合ってあげて。
はい。ね、白ごはんさん、流れよしいですが、私はここでおいとまします。お二方のリスナー様、はい、残暑にお気をつけてということでございます。はい、白ごはんさん、お疲れ様でございました。
お疲れ様です。ありがとうございました。
そして、配信の方が、切れてたかな。うん。いや、はい、配信じゃなくて、コメントのビューアーが、切れちゃってました。
ありゃ。
はい、自動車はあかんということでございますが、水、居住地、服、このあたり、あ、その辺もね、確かにそうですね。これが必要。服とか居住地とかね。
うん、まあ、
水。
ちょっと災害的なものになっちゃうと、まあ、とっても、それは、うん、必要なんだけど。
はい。光合成キノコさん、アリチェルナイトー
アリチェルナイト、
アリチェルナイト、コンチェルナイト、アリチェルナイト、パッパペーヤでー。はい、というわけで、光合成キノコさんもいらっしゃいませ。懺悔室の時間は終わってしまいましたが、今日のお題のコーナーに突入していきましょう。 はい、ケムリムさん、ニコニコ国、ありがとうございます。
ありがとうございます。
助かりますね。はい、というわけで、お題のコーナーに突入していく前に、ジングル流しときますやで。レイブンズナイト、
うん、
お題のコーナーでございます。
待った、
お、はい、
僕戻して、
戻すと言いますと、
今観音様みたいになってるから、
あ、大丈夫です、戻します、戻します、はい、
お、はい、
間違えた、こちら、はい、というわけでお題のコーナーに突入する前に、途中から聞いてる方のために自己紹介、自己紹介しておきましょう、
うん、
画面向かって左、緑のおじさんこと HRR と書いて HR でございます。
画面向かって右、バーチャルネットシスター包丁姫ことアジセラフィムです。よろしくお願いします、は
い、というわけでですね、あれですね、YouTube の方のコメントがちょっとずれちゃってるかな、はい、後半のお題のコーナーも、この2人でお送りしますので、よろしくお願いいたします。はい、本日のお題はこれが必要、かっこ家電製品は除くということではございます。要するに範囲が広すぎてわからなかったということではございますが、お、マークさんもこんばんは、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
はい、本日のお題はこれが必要、家電製品は除くということではございますが、お題の範囲めっちゃ広い感じですね、
うん、
そう、世の中ね、自分にとって必要なものっていうのはいっぱいあると思うんですよね。
うんうん、
ではそんな中ですね、パッと思いついたものとかですね、これがあると便利とかですね、あとそのこれがないと生きていけない、これだけはやめられない、などなど、そう、いろんなね、必要なものっていうのは生きていく上に必要ないかもしれませんが、必要なものっていうのはね、ちょくちょくあると思うんですよね。ですんでね、そういった必要なもの皆さんから募集したいと思いますんで、ぜひぜひ、いろいろと書いていただければと思います。はい、というわけでですね、ケルビンさん、ニコニコ広告追加ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ね、広告していただいた方、ね、に、必要だと思いますんでね、アリスさん、コビ打っときましょう。
コビか、
アリスさんのコビは広告していただいた方に必要だと思います、
はい、コビはいりませんか？アリスのコビ、今ならお高いですよ。
いや、コビは必要ですね、本当、本当コビ必要ですよね。
そうですよ、もう世の中コビがないと出ませんからね、もう必要です、
必要、
コビは必要ですよ、コビ高いですよ、いかがですか？はあ、
そう、通りすがりのね、エニグマさんはやはり非常食。あ、まあそうですね、台風の時期とかになるとやっぱ非常食はあった方が便利かもしれませんし、適度な休憩、それは必要だと思います。
うん、
ね、なんか私の心は今エルデンリングをやらなさすぎて なぜか罪悪感を感じるぞっていうことではございますけど、まあ、罪悪感を感じずに、それは適度な休憩としてですね、必要なもの、うん、プレイしない時間っていうのも必要なのではないでしょうか。
なるほど
ですね。はい、で、当選坊おじさんさんからいただいてます、コメントでいただいてます。肩頭痛薬、これがないと言っていけない。頭痛薬はね、私もね、偏頭痛持ちなんでね、ないとやばいですね、
うん、僕もロキソニンとカロナールにお世話になってます。
私はイブプロフェンにお世話になっております。
おお、エテンザミドは？
エテンザミドはね、持ってないですね。
なんだかわかんないけど、すっごいなんかの、はい、なんか魔法の技みたいな感じになってますよね。
エテンザミドみたいな感じ、
ロキソプロフェンみたいな、
くらえ、イブプロフェン
そうだよ、
なんかあれですよね、エクスプロージョンみたいなノリですよね、
エクスプロージョン。
はい、椿さんがね、ものではないが 何を今更言わずもながらアリスちゃんだろ、一緒にいて楽しそうだ、かっこいいゲームっていうことではございますが、いやアリスちゃんが必要のね、必要と思っていただいてるリスナーさんもいらっしゃると思いますよっていうこと
で、ありがたや、そうだとありがたや、
くらえイソジンみたいな
イソジン
アスピリンなんかはね、睡眠魔法っぽいですよね。相手を眠らす的な魔法の響きですよね。
プリンペランとか。
プリンペラン、かわいい、かわいい。ちょっと待って、手元にある、ね。
ピドキサール。
アモキシシリン。
アモキシシリン。ガスモチン。
あと手元にあるお薬。無理があって、
メジコン、
メジコン、
クラリプロマイシン、
カルボシステイン
カルボシステインかっこいい、
かっこいい、なんかあの三日月系の技っぽいですよね。カルボシステイン
って
かっこいい、
いいね。なんかちょっと薬のやつで何か考えよう
ね。なんか
世の中に前に擬人化とかあったけどね、
なんか世の中にあるものをこうね、必殺技っぽく叫ぶっていうのがありますよね、
うん、いいねいいね、うん、それ今度やろう。
まあでもね、なんか必殺技、世の中にある適当なものをね、必殺技っぽく叫ぶと、結構面白いとかね、はい、うん、赤チンキみたいな
そんな昔の
邪魔だ、キシリトールみたいな感じ。
キシリトール、何が通るの。
はい、今夜はアリスさんが最初からいるのでたくさんの声が聞けてますっていうことですね。
うん、ありがとうございます。
必殺ライゼンとかね。あー、なるほどね。安息光酸デナトニウム
リボトリール、ゼイザロフト。
おお、ゼイザロフト、かっこいいね、
かっこよい。
はい、まあ、そんなわけでですね、来ている投稿を読んでいきたいと思います。 F マナさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
デジタル時代だからこそハマってしまう落とし穴や、便利があるがゆえにハマってしまう落とし穴というものがあります。そういうものにはまらないようにするために必要なものというものがいくつかありますが、個人的に意識しているこれが必要というものを言いますと、はい、1、マジックペン。ほうほうほうほう。何かを書くときに必要なもので、鉛筆やシャーペンは折れる、ボールペンは寒い時に固まって使い物にならなくなる、ならな、うんうん、ならなくなる。あ、マジックですか。まあ結構便利ですよね。メモ帳、何かを書く時に必要なものでメッセージを置いていったりすることができる。あ、メモ帳、私ねあれですね、メモ帳代わりにちょっと大きめの付箋を手元に置いてます。そう、予定とか忘れたらあかんものとかをですね、付箋にメモってモニターの横にペッて貼り付けたりしてますね。はい、おっと、これは終わった、これと2つ2枚ほど、終わったものがあるのでそれ剥がしておきましょう。そして、トイレットペーパー、あー、これはいるね。催した時に
トイレットペーパー、まあ必要な、その生活用品は必要なんで、ちょっとこう、何、趣味のものとか、
はい、コメントでね、知と高いけどスペースペンもいいよ、あれですね、宇宙でも書けるペンってやつですね。
逆さまにしても書けるってやつだね。
ですね。ただ催した時にティッシュペーパーでは水に溶けないタイプがあるため、詰まりの元となることからトイレットペーパーは意外と便利だそうですね。私もね、部屋にティッシュペーパーではなくてトイレロールを置いてます。
トイレットペーパーケースっていうのが結構あるんで、
はいはいはい、
でセリアのおすすめなのがあるんです。
ほうほうほうほうほう。
白くて四角い子なんだけど、これが本当に使いやすい。
なるほどね。普段使い用のトイレットペーパー、
うん、
ケース、まあ、トイレットペーパーってさ、
うん、
なんとなくほらトイレに置いてくるもんだからさ、
うん、
衛生面に気になる風なイメージがありますけど、
ないよ。
別に汚くもなんともないですよね。
ないよ。だから本当に、例えばさ、セリアでもさ、
はい、
トイレ用品のあの便座カバー、
はいはいはい、
便座カバーと例えばその上に食器とか、
はい、
置いたって別に汚くないんだよね。
まあね。
だけど異様に嫌がるお客様も結構いるんだよね、やっぱね。
そうですよね。
なのでちょっとちゃんと気をつけてるけど、
そう、別にね、使ってなかったら問題ないと思うんですけどね、なんとなくですけどね。
うん。だから僕のうちは、
はい、
例えばお風呂の手桶、
はいはいはい、
ポットに水入れる時のやつにしてたりとか。
なるほどね。
あと靴洗うスニーカーシューズブラシ、
うんうんうん、
あれ台所で使ってます。
なるほど。
うん。
ガブガブさんがね、トイレットペーパーをかぶったって言っていらっしゃいますが、そう、ガブガブさんね、むしろ直接体を拭く神だから清潔ですらある。そうなんですよね、
うん、
はい、
うん、
なんで、エニグマさんがどうやらラストを買おうか迷ってるらしいです。エルデンリングから逃げるんだよって言っておりますが、ラストってね、ゲームがね、配信者の間で結構流行ってたりしてるんですが、まあ一時期に比べたら落ち着いた感じではございますが、まあね、セールがあって、まあ面白そうだなって感じて買いたいと思ったらね、買ってみてはいいんでしょう。買ってみてはいいんではないでしょうかね。
うんうん。
はい、そして体を伸ばして眠れる場所。ほうほうほうほう。座って寝たりすると回復が少ないため、全回復には体を伸ばして眠れる場所が必須。
あー、体を伸ばして寝たい。
で、決断力。どんな時も後悔しない選択をすることが大事。あ、決断力は必要ですよね。
決断力、
行動力、何もないところで 何でもいいから探してみるという趣味を持たないと新しいことは見つからない、まあ、新しいことをどんどん見つけていけばですね、体感時間を長く感じることができるっていうのはあるそうですけどね。そして目立たないこと。目立つことは利点であると同時に狙われやすいことから、必要性がないときは目立たないことが長生きの秘訣。どこで生活してるんですか。完全に戦場目線ですね。はい、聞く力。自分のことばかりでなく、お相手の趣味や興味を引き出すことも新しい発見や知識の一つらしいですね、ということが個人的には思いついたりします、ということですね。まあ、先ほど言ったそのマジックペンのくだりでですね、スペースペンもおすすめって言ったことが出たんですが、NASA が開発した無重力でも書ける、寒冷地でも使えるが、ロシアの某所の寒冷地、オイミャコンですね、冬季平均気温がマイナス50度で使えるかどうかは不明だそうです。はははは、うん、なるほどね。背中を押してもらったし、買います、ありがとうございます。まあ、でもセールを待つのもいいかもしれませんけどね。そのスチームのゲームってさ、セールが来ると突然安くなったりするってことがございますから、まあ、そのタイミングで買いだめしとくっていうのもいいかもしれませんね。はい、トイレットペーパーはかさばるので、水に溶けるタイプのポケットティッシュもいいかもしれません。あー、確かにね。では続いて、泉式部さんから来ていただいてるのを読んでいきたいと思います。MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは
です。
これだけはやめられないものとは、仕事前に自動販売機で必ず買って飲む無糖缶コーヒーですね。無糖の缶コーヒーを飲むと仕事モードに気持ちも体も切り替わります。カフェインブーストをして気持ちを高めてからいつも仕事に向かいます。そして仕事終わりには微糖缶コーヒーを飲みます。疲れた体と体に糖分が入るとリラックスして癒されます。コーヒーで始まりコーヒーで終わる、 そんな泉の一日です。まあ、でもあれですよね、その着付け役ではないですけど、
うん、
その着付けの一杯的なものでですね、何でしたっけ、着付けの一杯ということでですね、私も昔バイト時代に、何でしたっけ、アルバイト時代、バイトというか、まあ、高校時代、高校のバイトの時にね、ブラックコーヒー仕事の前にいっぱい飲んだ、飲んでから、仕事に臨むっていうのをやってたと、やってた時期があったんですが、まあ何でしたっけ、そこのそのところに、まあ会社のその備品としてですね、まあ、いわゆるその粉コーヒーとポットを置いてあったんですよ。まあ自分で作ってってことでですね。で、まあ朝その出社した時に、そのまあ粉入れてお湯注いでコーヒー、ブラックコーヒーをいっぱい飲んでみたいな、まあ、冬場の仕事でしたからポットでね飲んでってやってたんですが、まあほら当然さ、苦いというか、苦いコーヒーにするとカフェインとってね目がシャキッとするっていう先入観から、めっちゃ粉入れてすっごい濃いめのさコーヒーを作って、付けのために一杯グビッと飲んでですね、さあ仕事に挑もうかってなったのはいいんですけど、そのお仕事の午前中、口の中に永遠と苦いものが後足を引っ張りすぎてですね、あまりにも濃く作りすぎたがためにですね、後味引っ張りすぎて、うんみたいな感じで、水飲みたいけどみたいな感じでね、はい。ですんでね、濃いコーヒーを作るにはもういいですけど、ほどほどにしておくねベストがいいのかもしれません。はい、泉さんがコーヒー中毒です、今も放送を聞きながらアイスコーヒーを飲んでますということではございますが、まあでもカフェインの取りすぎっていうのはね、気にしない、気をつけないといけないのでね、そう、ほどほどに、あと、コーヒーに関しましては利尿作用がものすごいありますから、結構飲むとねトイレが近くなるって方もいらっしゃると思いますので、まあその辺もね、まあ、コーヒーに限らず水かて飲みすぎは良くないですからね、そう、飲みすぎ食べすぎは、気をつけつつ、まあでも大丈夫でしょうと勝手に思ったりしております。そういえばですね、何でしたっけ、コメントで、ティッシュを油で揚げて塩振って食べてる動画いやー、これはね、まあ確かに木の繊維ですから大丈夫でしょうけどね。で、通りすがりのね、エニグマさんは必要なにあるもの、ピクニック用品、意外と常備してたらサバイバルとかに、サバイバルというか非常事態に、使えるかもしれませんね。
なるほど、ピクニック用品
ね。そういえばそのティッシュを油で揚げて食べたっていう話があるんですが、何でしたっけ、なんかよくさ、なんか工業系の人が好んで使うさ、キムワイプってティッシュあるじゃないですか。ティッシュっていうか、ラボや工場なんかでね利用されてる、その産業用のティッシュ、毛羽立たないっていう、そのキムワイプですね、これがね、美味しいっていう、キムワイプ美味しいっていう、そのネタが、まあ、これねネタなんでしょうけどね。
そうなの、本当に美味しかったらどうしよう。
まあまあまあね、でそれね、そのね、結構そのキムワイプ美味しいとかっていう、その画像とかが出てたりしてたんですが、なんと、食用キムワイプがついに発売っていうことでですね。
こんなに美味しいの？
いや、これね、食用キムワイプはこれ確かエイプリルフールからのネタだったんですが、そのキムワイプのあの箱のデザインの、ケーキですです。ティッシュを食べるんじゃなくて、そのもう、キムワイプ型のその箱、あの箱を、のケーキですね。 ですです。
うん。
まあそんなね、キムワイプはね、
気になるよ。どんな味なのかな。
ティッシュの味じゃないんですか。
ちょっと食べてみたいな。
まあでもあれですよね。なんか食べてもっていうことではございます。なんか実際にキムワイプって食べても大丈夫ですかっていうのに聞いたらしいんですよね。
うん。
そう。まあ一応ね、セルロースなので消化はできないなのかなみたいな感じではございます。はい。まあね、基本的には食べ物ではありませんので、お試しになるときは舐める程度にとどめておくでございますが、そう、なんかね、キムワイプ、その味覚の甘味を比較した場合、で水に比べて 甘かったりするっていう話をただ味覚だけ
ね、
うん、はいはいはい、
しっとりティッシュがあるじゃないですか。
はいはいはい、
保湿ティッシュ、
はい、
あれグリセリンが入ってるから、
はい、
舐めると甘いんだよね。
そう、なんかね、コメントであるようにも光合成キノコさんがね、花セレブが甘くて美味しいらしい、
うん、あ、そうそう、甘いんですよ。
いや、でもね、私もね、ティッシュもぐもぐして飲み込まないですけど、ペッてすることは口が寂しい時にたまにありますね。
あ、でもなんかさ、子供の頃さ、
はい、
味がついてる紙みたいのなかった、あ、駄菓子屋さんで。
あ、なんかあったな。
なんかあったよね。
あれですよね、何でしたっけ、オブラートみたいなやつですよね。
そうそう、なんか舐めるだけなんだけど。
あ、でもなんか私の中ではその、なんかオブラートみたいにその食べられる感じの、
そうだっけ、
のが記憶がありますけどね。
あれ、なんだろう、
味付きの紙、これか。へえ。そういえば何でしたっけ、食べられるメモ帳とかね。
え、
食べられるメモ帳みたいなのがあるんですよ。
うん。
そう、何でしたっけ、これね、確か一時期話題になったんですけど、
うん、
紙姫っていうのがあるんですよ。
紙姫
ですです。そう、メモ帳自体はですね、可食紙という食べられる紙で作られてまして、
うんうんうんうん、
で、ペンはですね、フードペンという可食インクが使われているらしいです。
へ
ー。そう、可食紙にフードペンで文字や絵を描くことができて、メモ機能も健在でございます。ですです。
メモ機能。
だからフードペンっていうのはですね、いわゆるほら、
うん、
ケーキとかにお誕生日おめでとうとかって書いたりするやつの
チョコペン、
うん、チョコペンの何でしたっけ、もっとちゃんと書けるやつって言ったらいいかな。インク自体がその食用インクってな感じでございます。
うんうん。
まあその、何でしたっけ、フードペンに関してはその水とグリセリンとエタノールとクエン酸なんで、一応全部かけるみたいな感じ？
うん。
で、紙に関しては水とオリーブ油と、バレイショデンプンが使われてるらしいです。
おぉ。
ね、そんなその食べられる紙っていうのがあるんでね。いや、でもこれね、ドッキリネタとしては面白いですよね。
ああ。
会社でさ、
いきなり食べ始めるみたいな。
会社でメモ取れって言われて、はい、わかりましたってメモをシャッサッサッサッって書いて、で、その場で、よし、覚えますバクンみたいな感じで。ファーンってなりますよね。ファーン。
うん。
いやー、ね、というわけでですね、花セレブはお高いので気軽に使えない、もったいなくてティッシュではないがキムワイプということではございますがね、
うん、
キヨさんいらっしゃいませ、キムワイプは食べたことないけど猫缶なら食べたことある、薄味の魚缶みたいになった。 あ、やっぱり猫缶食べた方いらっしゃるんですね。食べたことある方やっぱいらっしゃるんですね。はい、泉さんは猫缶は食べたことはないけど、キャットフードは食べたことがあります。カリカリしてやっぱり薄味だった、美味しくはないっていうことで思います。アリスさん、
僕はモンプチの下調べ&エビのファンです。
アリスさんも猫缶食べたことあるんですか？
僕猫缶買うととりあえず味見るよ。
なるほど。
もうモンプチシリーズは絶対に食べる、美味しいから。
はあはあはあはあはあ。
味薄いけど、
はい、
正直言うと成人病にいいかなっていうぐらいに味が薄くて。
なるほどね。
うん、でモンプチは本当に最高なんだけど、はい、下火ラメ&エビの上の下にゼラチン状のところがもう最高。
あれなんか普通の缶詰と違って上上部の部分はなんかゼラチンみたいに固まってますよね。
美味しいんだよな、
まあ、あれってやっぱり普通の缶詰と区別できるようにしてるのかな、加工してるのかな、わかんないですけど。はい、そして、まあ昔から食べられる壁とかあるし、日本でも割と何でも食う国だなということで、お題から遠のいていく。椿さんありがとうございます。まあ、でもね、ある意味食べられるものって言ったら人間にとって必要なものですんでね、ある意味、うん、これが必要な、ね、お題の部分、猫にとって猫缶はね必要なものでしょうしね。
いやだってさ、
はい、
ね、芸能人の人もさ、
はいはいはい、
俺海外に行った時になんかどこの店入ってもどうしてもご飯がまずくて食べれなくてすごい困ってたけど、
はい、
スーパー行ったらめちゃめちゃ美味しい缶詰に出会ってさーって言って、
はいはいはいはい、
猫の絵が描いてある缶詰なんだけどこれなら食えるって食ってたから。
猫缶だねそれ。
そうそうそう、
猫缶だね。はい、というわけでですね、よいしょ、キヨさんもね、逆に猫に人間の食べ物はいろいろと濃すぎるらしい。そうなんですよね。ちゃんと猫に関しましては、栄養価とかね、糖分とか脂質、あと塩分なんかもね、やっぱり人間の体と猫の体全然大きさ違いますから、そこ気を使ってやらないといけないらしいですけど、ね、
うんうん、
はい、キヨさんが猫缶ソムリエであった。
そうです。
アリスさんは猫缶ソムリエでもあり、何でしたっけ、
薬ソムリエ
でもありますよね。で食べれるね、のメモ帳でドラえもんの暗記パン、いやー確かにそうですよね。メモを取ってそれをバリムシャーみたいな感じ。
僕さ、アンキパン見たときにさ、
はい、
例えばテスト前に、
はい、
味もそっけもないなんか何もつけないパンをさ、
はいはいはい、
もしゃもしゃもしゃもしゃって食べれないってすっごく悩んだことがあるよ。
ほうほうほうほうほう。あー、でも食パンね、何もないパン、私もね、何でしたっけ、バターも何にも切らしてた時期があったんですよ。
うん、
食パンね、焼いたんはいいものの、
うんうん、
バターがもうストック切らしてるの忘れててですね、
うん、
そういう時にどうやって食べたかって言いますと、コーヒー用、まあコーヒー用かなに買ってたスティックシュガーあるじゃないですか。
うん、
あれを焼いた食パンの上にこうサラサラサラサラサラサラサラっと巻いてで、ジャリジャリ言いながら食べよう、ジャリジャリ言わせながら食べます。美味しいですよ。
うんうん、
ぜひぜひ焼いた食パンにスティック砂糖をサラサラ巻いて食べてみて、
ね、
はい、
なんかね、なんだっけ、セブンイレブンで今、
はいはいはい、
ミルクフランスみたいな感じで、
はい、
なんだっけ、長崎じゃなくて九州だったかな、なんかジャリジャリパンみたいな名前で、
はいはいはい、
クリームの中にザラメというかシュガー、
はあはあはあはあはあ、
あれが入ってて、
はい、
こうシャリシャリ言いながら食べるみたい。
あー、なるほどね。まあね、ジャリジャリのお砂糖、 あの今では使えないなくなっちゃいましたけど、あのヨーグルトにさついてたお砂糖なんかもシャリシャリ、うん、シャリあれはふんわりしてた感じではございますけど、
あれは粉砂糖っぽい感じのかな、ふわふわ。そうそうそう、
でもあのあれだと足りないので、私はあのあれにもあのスティックシュガーなんかをぶち込んでですね、シャリシャリ言いながら食べるのって大好きですけどね。はい、光合石の子さんから、猫のご飯はわからないけど犬用ボールは美味しくて、ワンコにあげるついでにもぐもぐしてる。犬用ボール
か, ボールか、
なるほどね。そして、猫は腎臓病になりやすいから塩分は控えてるらしいですね。はい、元囚人さん、うん、こんばんは、間に合った、いらっしゃいませ。今日は
いらっしゃいませ、
必要なものを、募集しております。元囚人さんにとっちゃ、ギャンブルが必要っておっしゃるかもしれませんが先読みしとこう
先読みした。
はい、ま、チュールは気になるってことでですね、で実際
チュールチュール、
猫は本当はお魚はあんまり食べないそうです。
そうなんだ。
そう、猫が魚食べるのって、そう、まあ、猫が その魚を狩猟すると思ったらしないでしょ普通は。
うん、
はい。ですので、実際はね、猫に関しては、何でしたっけ？多分魚が大好きっていうイメージって、某サザエさんの影響ってものすごい大きいと思うんですよ。
はい、お魚蓄えたトラ猫。
そう。で、実際にですね、その魚に関しましては、魚を全く受け付けない猫、食べたとしても好まない猫っていうのは結構いるそうです。
でも実際魚屋さんから、
はい、
お魚を奪って逃げる猫も結構
いるんですよね。
画像で見てたよ、
うんうん、そう。あとはその猫に生魚っていうのもやっぱり NG だったりするらしいんですね、
うん、
はい。で、実際その猫イコール海外なんかでは、猫イコール魚というイメージではなくて、猫イコール肉っていうイメージらしいですよ。
でもパスタを食べる猫とかさ、
はい、
トウモロコシ食べる猫とか結構いるよね。
ああ、まあ雑食っちゃ雑食ですかね。ですからね。はい、よいしょ。でも昔うちで飼ってた猫さんは水槽の金魚を飼って食べていた。あー、確かにそれはあるのかもしれませんけどね。
うち外に水槽があったことはさ、
うん、
野生のゴイサギ、
はい、
ゴイサギが来て、
うん、
もう水槽の上からジーってガン見してて、
はいはいはい、
さらに次の時には、うん、それの子供、
はい、
の子供の時ってゴイサギって星ゴイって星の模様こう散りばまってるから言うんだけど、
うんうんうん、
星ゴイちゃんがやっぱり水槽じって見てて、
なるほど、
結構いろんなのが来たよ。
確かにね。まあでもあれですよね、金魚を食べられるっていうのはね、よく聞きますよね、猫に、うん。まあ刺身買うと必ずねだりに来るから個人差ならぬ、子猫さがあるのかもっていうことで、キヨさんがね、
子猫さ
子猫さ
かわいい、
元主人さんから、あ、その前にエニグマさんが、失礼しますということでお疲れ様でございました。
お疲れ様です、
また遊びに来てくださいね。はい、元主人さんから、今日のお題はこれが必要だったのね。刑務所で必要なのはやっぱりお金だね。雑誌や本を買いまくれるので、お金があれば休日や作業後は読書三昧。やっぱお金ってさ、
うん、
必要だと思います。お金があるとね、心が豊かになるんですよ。
なります。
はい、だいぶ俗物な話をしてしまいましたが、はい、ガブガブさんから、靴にソムリエでありました。いや、私 スルピリドが必要です。あ、甘くて美味しいですよということでございますが、
ダメです。
はい、え、スルピリドはダメなんですか。
え、スルピリド、はい、ピルリド、
あ、え、スルピリドって書いてますけど、
スルピリド、うんうん、
甘いらしいですよ、
ね、
はい、
え、
甘いらしいですよ。
でも、僕は昔そのまあ、ドグマチールっていう薬を出された時に、
はい、
ああダメだな、僕これじゃダメだって言って、
はいはいはい、
その薬をきっかけに僕あの漢方薬に切り替えたぐらいに抵抗のあるムトです、
うん、なるほどね。
はい、
はい、バジトンプーさんから、江戸時代まで日本人が魚メインだったから猫も魚を食べるようになったという説。そうなんですよね、あの猫の食べ物って人間の食生活とかにものすごい影響するらしいので、まあ、その辺のね影響もあるでしょうけど、まあまあまあ猫イコール魚のイメージっていうのは正直何でしたっけ、
うん、
お魚食わえた野良猫のイメージがやっぱ強いと思いますけどね。はい、キヨさんから、これが必要ってお題だったのか。人類には猫が必要。
猫
アリスさん猫耳ですからね、猫は必要。
猫です。
猫
にゃーん。
あ、もう一回
にゃーん。
ありがとうございます。
え、何が。
いや、かわいい。
猫が
猫です。椿さんが、アポトキシンってなんだ。
あのコナンがほら、
はい、
あのちっちゃくなっちゃった、あの
スリーです。あ、あー、なるほど。コメントで泉さんがですね、刑務所内ではグラビア付きの週刊雑誌が人気なんでしょうかっていう感じでございますけど、週刊現代や大衆、フラッシュなどの袋閉じヌードが人気です。なぜか検問で通るのです。はあはあはあはあはあ、なるほどね。
検閲
で通る、うん、なるほどね。
あのね、
うん、
ちょっと全く関係ないんですけど、このあの、はい、キキオさんというお方は、
はい、
あのもしかしてあのバシギルさんの声真似されていた方ではないですよね。
多分違うと思います。うちのエルデンリングの配信でに遊びに来てくれてるね、二刀流使いのキオさんでございます。最近は両人剣使いになっております。
両人剣
ってかっこいいですよね。
名前がかっこいいんです。
真ん中に持ち手があって、両方とのに刀身があるやつです。
あれだね。スターウォーズ刃竜刀のこう両方に刃がついてるみたいな。
あのスターウォーズのあのどう考えても使いづらいだろうっていう敵さんが持ってるような。ちなみにあのキヨさんが先ほどの声真似の方に関しては違いますっていうことでございますね。
うんうんうんうん、
はい、5個入りクリームパンうまい。ああ
、あの薄皮の方かな。
あれですね、飯テロですね。
薄皮シリーズ。
飯テロ、薄皮のシリーズだったら私チョコパンがだいぶ好きです。
あれの季節もの期間限定のって結構あの目立つく買います。
はい。というわけでですね、マシュマロの方にも来ております。マシュマロ読んでいきたいと思います。
うん、うん、うん。
匿名さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
夏休みはこれあのびっくりマークめっちゃ入ってるんで、あのそれその通りに読みますね、うん、夏休みはもう終わるけど、うん、課題がまだ終わってないので時間が必要ですね。
時間、
先生言いくるめてきます。
おう、強いな。
先生を言いくるめ。ね。はい、死の森近さん、延長いたします。お、アンネットさんもいらっしゃいませ。延長タイムと
ございます。いらっしゃいませ。
はい、時間が必要。課題をする時間が必要でございます。先生を言いくるめ。 ね。いや、私の殿下の方と、いや、家に忘れてきたんですけどね。やったんすよ、やったんすよ、やったんやけど、ちょっと家に置いてて持ってくの忘れたんすよ。で、先生が、宿題のことを忘れるまで言い続ける。俺の殿下の方、俺の殿下の方と、でございます。
聞くの？
え、聞きましたよ。
あ、
すいません、家に忘れてきました。やったんすけどね。
うん。
ねえ、何でしたっけ、ほんだらこの学校終わったら取ってこいみたいなことを言われたりしても、バックレてました。はい、先生に交渉しなければ必殺コロナです。なるほど。
はい。
夏休みの宿題に関しましては、31日に徹夜か、1ヶ月も経ったら先生が諦める。そうですね、先生が諦めるまで、家に置いてきたって言い続ければ、殿下の方と内申点はだいぶ下がりますけどね、多分ね。はい。そして、TRPG のセッションができる友達、キーパー必要ですしね。TRPG のね、ルールブック持ってる方いっぱいいりますしね。
やってみたいな。
そう、結構ね、そのルールブックとかがお高かったりもするんですよね。
でもお高いんでしょ。
フリーで提供されてるルールブとかのやつとかもありますけど、うん、はい、学校でよく聞くと、ちょっと男女王の破壊力、いや男女王が男子じゃないんですね。はい、ガブガブさんが、私はやってませんよ、なんでやらないといけないんですか、で終わりました。なるほど。
おう、
はい、学校でよく聞くちょっと男子の破壊力、いやーでもね、そう、ちょっと男子って実際にあったってことありました？
え？
いや、このちょっと男子みたいな感じで、その男子を責め立てるようなシチュエーションって実際の学校生活においてあったかなっていうのが、
うん、僕女子校だったからな。
なるほど、確かにそれは
中学の時は袖やんないしな。
はいはいはいはいはい、はい、アンデッドさんもこんばんは、いらっしゃいませ、
いらっしゃいませ
ですね、先生に交渉しなければということではございますがね。そういえば、その何でしたっけ、暗記パンのくだりで、なんか CIA とか NASA に関しては水に溶ける紙を、機密書類用途に日本から購入してたらしいです。
へー、
シュレッダーでね、バラバラにしてもいろいろと復元されたりとかもあるらしい、あるかもしれないので、水に溶ける紙、
なんかさ、何年かに一回さ、
はい、
シュレッダーでバーって細かくした紙の破片を、
はいはいはい、
うん、もう印刷したやつを、組み立てるっていう、なんか早どきのコンテストみたいなのがあるんだよね。
ほうほうほうほうほう、バラバラになったやつですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
パズルよりも大変そうだとは思いますけど、うん、何でしたっけ、ジグソーパズルでさ、
うん、
全く絵の描かれてない真っ白なパズルがあるらしいんですよね。
あのね、牛乳とコーヒー牛乳があるの。
ほうほうほう。
真っ白なやつと、あのコーヒー色のやつ、
はい、
があるパズル。
これね、クリアできる人マジでいるの、どんだけ根気んねんって話ですよね。牛乳、
そうなんだよね、
白 100% の畜層パズルね。いやー、難易度めちゃめちゃ高そうではございますが、
はいけど、うん、はい、だね。
いやでもね、それはそれでさ、うん、その出来上がったやつが額縁に入れられてたらさ、
うん、
すげーってなるんじゃないですか。
これ何って聞かれそう。
まあまあまあまあまあ。あとはそのね、黒一色もあるらしいですね。
うん。
そう、雑味なし、 男の黒一色ジグソーパズル。ブラック無糖って書かれてる。ブラック無糖って書かれてますよ。
無糖。
はい。これね。そうですんで、これでもあの大きいやつをさ、あの額縁に入れて飾られてたらさ、それはそれですげーってなったりするような気がしますよね。
うん。
はい、コメントでですね、矛盾対決でもあったな。最新のシュレッダー、数ミリの破片になるって、裁断された書類を1週間で復元できるかどうか。結果、10分の1程度しか復元できなかったそうです。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。まあ、最新のシュレッダーだと本当にパラッパラになるんでしょうね、おそらくは。
うまいね。ね、でもシュレッダーって言ってまず一番最初に思い返すのがバンクシーかなみたいな。
おーほーほーほーほ
ー。バンクシーってあの、うん、絵がさ、
うん、
1億円で落札されてさ、
はいはいはい、
落札された瞬間に額縁が稼働して、
あ、
そのシュレッダーそう、絵がずーってシュレッダーになって切れて出てくるっていう衝撃の話題が前にあったよね。
はー、例えばその妙、あの今ね、業務用のさ、その MS シュレッダー、大型機っていうのがございまして、
うん、
言うたらそのガチスレッダー、ガチシュレッダー、
うんうんうん、
お値段なんと690万でございます。
高い
ね。バラバラにしてくれるんでしょうね、おそらく。
バラバラか、バラバラすぎるな。
まあ、そんなね、最新のシュレッダーですね、まあ、書類仕事をする会社とかにはやっぱ必要なのかなって思いますけどね。はい、うん、シュレッダーといったらミュータントタートルズ、うーん、ね、確かに思い出しますね。
そんなキャラがいたの。
そうそうそう、敵側のボスですね。
おお、
何でしたっけ、仮面かぶってるやつですだったと思います、うんうんうん、ミュータントタートルズの仮面をかぶったシュレッダーさんですね。はい、オークションで落札された瞬間に絵が裁断される仕掛けがされてて、オークション会場に悲鳴が響き渡ったあれ。そうなんですよね、
うんうん、あれあれ、
シュレッダーでバラバラになったことによってさらに価値が上がった。で、高額で取引されたっていうのがありましたけどね、
うん
うん、まあある意味そのバラバラになってるのも唯一無二なのかなって思ったりはしますけどね。はい、沢木ちゃんじゃないか。沢木ちゃんってなんだろう。
え、沢木ちゃん。
はい、沢木ちゃん、あ、沢木ちゃんは、シュレッダーのことだが、鉄板頭ですね。ミュータントタートルズのね、やつではございますが、そう、シュレッダーの本名らしいですね。へ
え、うん、
本名が、オロク沢木らしいですね。
なんか日本っぽい名前。
沢木さんです。沢木、沢、あの漢字が沢の木って書いて沢木さん。沢木。
本当に日本の名前か。
にちなんで命名したらしいです。
はい、
ですね、シュレッダーさんではございますが、まあなんかあのタートルズに関してはね、その吹き替え版で結構日本でも放映されてた時期があったのかな。
うん、うん、
はい、というわけでですね、0時過ぎましたので、今日のお題のコーナー、掲示板の方更新してみましょう。聞けなかったら、おサンミッシェルさんから来ていただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょうどいい大きさ硬さの枕。あ、昔はどこでもどんな状態でも寝れたんですけどねということではございますが、私はね、あの必需品としては、うんうん、まあ、そういう意味だったらさ、
うん、
あの抱き枕ですね。
あ、持ってるの？
私ほら肩痛めてたじゃないですか。
あ、うん。
そう、あれでね、普通に寝るとものすごい肩が痛かったので、その抱き枕でこの支えてやるって感じでやってたんですが、
そう
今ね、そのバイクの事故で左肩も左手もやってしまって、その抱き枕今でも大活躍してますね。
すごい大活躍の仕方してるけど、あんまり嬉しくないね。
いやー、これね、何でしたっけ、サイズ間違えてさ、
うん、
160センチあるんですよ、抱き枕。
でかい。
でかい。マジででかいんですよ。はい。アホみたい、何でしたっけ、届いた時ね、折りたたまれてきたんですけど、アホみたいなでかい箱で届きましてね。
うん。
で、まあ、その抱き枕のシーツは、いわゆるほら、何でしたっけ、抱き枕カバーにはせずに、タオル地っぽくなってるような、私の好きな、青緑の色したやつになってますね。
うん、
はい、光月ソニアさん、こんばんは。毎の年ございます。そう、キヨさんが抱き枕いいですか？買おうか悩んでおります。いやー、ほんと、私の場合はね、もう腕を怪我したことによって、寝るときにね、普通の体勢で寝ると肩があまりにも痛すぎたがために、その横になって寝るときに、腕を支えられるように、に買ったんで、いやー、いいですよ、抱き枕。うん。
だよね。
ベッドの3分の1ぐらい占拠してますけど。
かわいいやつよの。
はい。枕大切。枕が変わると寝れないね。いや、私ね、枕は大体、寝る癖があってですね。
うん。
何でしたっけ、一時期低反発枕ってやつが流行ってた時期あったじゃないですか。首の形にこうフィットするってやつね。
うん、
であれをほら、お友達の結婚式 の、うん、その引き出物ギスト、ギフトでしたっけ、
うん、
好きなやつを選べるってやつで、うん、それでその低反発枕があったんで、それを選んで、
うん、
で届いて、で、やるとやっぱりね、そのいい感じにこう首の後ろこうへこんでね、フィットしてくれるんですよ。
うん、うん。
ああ、これ気持ちいいって言って、そのまま意識なくして、で、朝起きたらその低反発枕抱いてましたからね。枕の意味よ、みたいな感じ
で。枕じゃなかった。
ではですね、タオルの生地が近いですもんね。まあ確かにそうですね。あ、タオルの産地から近い。ん？はい、180センチの枕はやはりでかいということでございましたが、はい、コメントでですね、抱き枕で思い出しましたが、ヨギボ、人をダメにするクッションは注意。店頭で見ると小さく見えるが、実際はめっちゃでかいです。あれ、私の友達の家に置いてありましたね。人をダメにするクッション。
いい。
そして、ソニアさんがですね、抱き枕、私はイケアのサメを抱っこして寝てる。かわいい、かわいい。かわいい。いや、サメを抱っこして寝る女の子とかってときめきません？
ときめきますな。
でしょ？
かわいいですな。
でしょ？でしょ？でしょ？
うん。
ですです。まあ、そんなわけでですね、まあ、ソニアさんの必需品としては、IKEA のサメですかね。サメどんなんだったかな？なんかね、結構なんかめっちゃでかいやつだったような記憶があるんですよ。で、なんか一時期品切れになったっていうのはね、サメのぬいぐるみ。
へ
ー。ですです。なんかインスタ映えを狙ってですね、その複数購入する方も現れて、一時期品切れになったっていう、そんな感じのサメのぬいぐるみではございます。 ピカチュウのビーズ入り抱いてた。あー、ピカチュウ抱くのもいいですね。
それもちょっと人をダメにしそうだな。
昔は飼っていた猫さんが布団に入ってくるので一緒に寝ていた。あー、いいですね、猫さんと一緒に寝るっていうのもね。まあでも寝返り打った時にちょっとね、いろいろとあれしてしまわないか気になるところではございますけどね。
いろいろとあれ、
はい、幼児用だが星のカービィの抱き枕あったな。本来の枕もあったような。こっちはカービィが大口開けている。なるほど、サメの寝袋なんてのもあるそうですね。ガブガブさんからありがとうございます。でもサメパーカーとかっていうのも可愛いですよね。
サメパーカー、
そうで、さくらさんが、そうそう、イケアのサメのぬいぐるみ、盆休みに行ったけど結構在庫あった。そうですね、そう、何でしたっけ、一時期ね、にあまりにもインスタ映え狙いで人気になって品切れになったっていう時期がございましたけど、まあ、今はちゃんと在庫があるそうですね。はい、というわけでマシュマロの方も更新ボタンポチーン、追加は来てない。はい、掲示板さん、掲示板の方も、更新ボタンポチッと。はい、追加は来てないので、サボテンダーの寝袋ください。
お
ー。抱き枕としてはね、ありそうなかもしれませんけどね。はい、というわけでですね、お題のコーナーでございました。はい、では今から皆様にはコロコロし合ってもらいたいと思います。
おお、発言発言、
コロコロコロコロし合ってしてもらいたいと思います。はい、YouTube でですね、発言していただいた方は画面下にあなたのアバターが登場します。というわけでですね、本日も最後にバトロワ行ってみたいと思います。優勝、最後まで生き残った方には500ポイントをプレゼントということでですね、皆さん発言準備はよろしいでしょうか。メインコンテンツ、メインコンテンツではないかもしれません、メインコンテンツはトークのコンテンツですよ。うちのレイブンズナイト、メインコンテンツはトークのコンテンツのはずなので、はい、
一度バトロワ大会でずっとこうなんか時間を費やしたいね。
延々とバトロワし続けるってやつですか。
そうそうそう、
はい、HR さん、裏でカンコレのイベントのいい位置やってたんですけど、ようやくクリアできたわ、おめでとうございます。私はね、資材が前回のイベントからね、私の資材がまだ癒えてないので、今必死こいて、資材とバケツを集めてる最中でございます。というわけで皆さん準備ができたと思いますので、バトルコマンド入力したいと思います。
うん、
はい、すでに前哨戦として爆弾が置かれまくってますが、今日は人数多いですね。バトルはコマンドポチッと、はい、押しました。今押しました。さあ皆様が消えて、空から飛行機で降ってきて、戦闘スタートでございます。さあ始まりました、レイブンズナイト。番組の最後を締めくくる、バトルロイヤルタイム、コロコロタイムでございます。さあまずは飛行機から降下したみんなが一斉に殴り合い、すでに何名か戦闘不能になっておりますが、最初生き残るのは誰か。まずここを生き残らないと後半戦に突入することができません。すでにですね、半数ぐらいが戦闘不能になっております。さあどうなるどうなる。おっと、ここでもうすでに5名ほど、残りは5名ほどになってきました。生き残ってるのは私、通りすがしのエニグマさん、光合成キノコさん。おっと、ここで光合成キノコさん戦闘不能。そして篠森千佳さんと俺との殴り合い。ただ体力的には俺が有利か。おっと、通りすがりのエニグマさんが戦闘不能。篠森千佳さんが回復アイテムを取って、私と森千佳さんの一騎打ち。私と篠森千佳さんとの一騎打ち。さあ体力的には篠森千佳さんが有利か。バックスタブが決まる。後ろから回復アイテムを取ろうと俺が逃げる。バックスタブを決まった。ここで決まりました。勝者は篠森千佳さんでございます。
おめでとうございます。
めでとうございます。
おめでとうございます。
はい、というわけで優勝した篠森千佳さん、ナイスでございます。はい、というわけでエンディングでございます。そうそうそう、エンディングね、行く前にちょっと今日、うん、オープニングで試してたあの画面、うん、ね、もう俺完全にこれ見切れてる。俺やっぱもちろんした方がいいね。はい、というわけでですね、本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありました。
はい、というわけでですね、本日は本日はこの辺にしたいと思います。ちょっと延長しましたがね、そう、来週はですね、来週、ゲストの方が来ていただくことになっております。そう、あの大塩ルカさんっていうね、何でしたっけ、V ロイドスタジオをはじめとしたその 3D モデルとかね、非常に可愛らしいモデルの子が来ていただきますね。ですんでちょっと、そう、 V ロイドスタジオのモデリングの大先輩でございます。
ん、
はい、ですんでね、ちょっと楽しみにしておいていただければと思います。はい、何度見ても背景が夜の東京駅に見える。あ、東京駅なのかもしれません。これ背景はね、自由に変えれたりするんですけどね。はい、まあ、そんなわけでですね、今日も最後まで、お付き合いいただきありがとうございました。次回はですね、7日ですね、9月7日の水曜日、9月7日の水曜日ですね、になりますので、よかったらぜひ見に来てください。そしてですね、それ以外にもエルデンリングの配信とか、あとそれ以外ね、なんかの配信ちょくちょくやってますので、YouTube のチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter のフォローとか、あとニコニコ生放送のね、コミュニティ登録なんかもぜひぜひよろしくお願いいたします。そういえばですね、気づけばいつの間にか、うちのチャンネル登録者数が300人近くになってるって感じではございます。200人記念をやらずに300人近くに増えそうなのでね、はい、あとちょっとで300人いきそうなのでね、ぜひぜひ、来ていただければ。
300人の時なんかやる、
やりたいですね。前やってたその似顔絵企画っていうのをやろうとしてて、その私の、事故ったりとかさ、コロコロになったりとかでさ、はいね、その全然できてなかったんでね、そういったもやっていきたいと思います。ではですね、今日はこの辺で終了したいと思います。本日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、画面向かって左緑のおじさん HRR と書いて HR と、
画面向かって右、バーチャルネットシスター放送姫ことアディステラフィムでした。
はい、今日はね、もうすでに9月に突入しました。レイブンズナイトはいつ投げ銭ができるようになるのっていうことではございますが、まあまあまあ、まだまだ先かもしれませんね。皆さんのチャンネル登録、お待ちしておりますというわけでですね、この辺で終了したいと思います。また次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で See you next time。 おやすみなさい。
おやすみなさい。